まあ、前回第一次世界大戦が終わったというところまででしたね。
はい、うんうんうん。
ということで、まあ、こう、第一次世界大戦が終わりまして、
うん、
1919年にはパリ講和会議が開かれて、戦後処理が行われることになる。
うん。
もちろん、オスマン帝国とも講和会議が持たれることになる。
はい。
うん。まあ、オスマン帝国は敗北はしたけれど、まあ、ここで滅亡したわけではなく、まだあるので。
うんうんうん。
その代わり、ちょっといろいろ持ってかれますよって話ですね。そして、まあ、この時期から、アラブ社会を期待と失望が追う。
はいはいはい。
まずね、1920年、まあ、大戦終わってすぐ後、1920年3月8日にシリアで、フサイン・イブン・アリーの三男、ファイサル。このファイサルを国王とするシリア・アラブ王国というものが樹立される。
うん。
このファイサルは、それこそアラビアのローレンスと一緒にアラブへの反乱を仕掛けた一人です。で、このファイサルは、こう、イギリスに失望しつつも、統一アラブ国家の樹立を模索していく。
うん。
サイクス・ピコとかが暴かれたので、イギリスに対してなんだよということにはなっている。
うん。そうか、そうか。
で、まあ、そうした中で、レバノンとかパレスチナなんかを含むシリアの民族主義者たちが集まって、シリア国民会議っていうものが発足しまして、
うん、
で、この議会がファイサルをシリア国王に据えたんです。
うん。
うん。だからもう、この英仏、イギリス、フランスによる再分割に抵抗して、まあ、アラブ人たちはアラブ独立を目指していったわけです。この時点でまだ。
うんうんうん。
かたや、本題であるパレスチナ。こちらでもね、パレスチナアラブ人たちも、このね、大きな枠でのアラブ国家。例えば、今登場した、このファイサルのシリアアラブ王国なんかへの編入を望む者も多かった。
そうか。
アラブの王国が立つんだったら俺たちもそこに参画したいぜと、
うんうん、
で、パレスチナアラブ人による実際的な政治組織としてはこの時期ね、1919年からね、パレスチナアラブ会議というものが開かれるようになる、
うん、
これはね、イスラム教、キリスト教各組織のネットワークが立ち上げたもので、で、内容としてはね、もちろん会ごとに変わってくるんだけれども、まあまあ基本的なところとしてはバルフォア宣言の拒否とユダヤ人の入植の反対を求めた。
うんうんうん。
だからユダヤ国家をここに作ることは許さないぞと。
うん。
そしてユダヤ人をこれ以上入植させないようにしようという主張をする。そのための会議というものが開かれるようになった。
うん。
で、これは28年までの間に7回開催されたんだけれども、まあ、あまり大きな成果はなかった。
うん。
うん。まあ、ともあれ、パレスチナアラブ人たちの間でも、こう、シオニズムに対抗し、自分たちの政治的な権利であるとか、民族自決を確立する意識っていうものが出てくるわけです。
うん。
うん。しかし、まあ、これね、先ほどシリアアラブ王国なんていう話になったが、この王国の国王になったファイサル。
うん。
実はね、彼はね、1919年の1月3日に、シオニスト指導者であるハイム・バイツマンと会談しまして、
うん、
ファイサル・バイツマン合意っていうものを結んで、
うん、
バルフォア宣言の受け入れをしてるんですよね。
そうなんだ、
そうそうそう、だからファイサル自身はパレスチナでのユダヤ人の入植には反対しなかったわけです。
うんうんうん、
うん、だからここがなかなかね難しいところで、
うん、ああ、じゃあちょっとその民意とは違うわけですね。
少なくともパレスチナ人とはズレがあった。
うん、
うんうん。ただもちろんファイサルにとってはあくまでアラブの独立が大前提なんで、それが満たされなければ、まあ、この協定も特に意味をなさないっていうふうには考えていたと思います。
はいはいはい。
で、逆に言うとシオニストもそのパレスチナ住民との直接対話ではなく、あくまで広い枠でのアラブ指導者との交渉を望んだ。
うん。
ということで、こう、現地パレスチナアラブ人の立場ってのは本当に弱かったんですね。
いや、人数的には少ないんだよね、パレスチナアラブの方が。
ん？人数的にっていう。
この。
あ、アラブ全体でってこと？
そうそうそう、少ないんだよね。
まあもちろんアラブの一地域だからね。
うん。
ただ、パレスチナは圧倒的にアラブ人が多いわけですよ。そのユダヤ人と比べれば。
うん、うん。なるほど。
でも確かにそういうことで、そのアラブ全体の枠での民族主義と、パレスチナという枠での民族主義っていうのは、これが必ずしも一致しないわけですよ。
うん。うん。
で、これはね、やっぱアラブ社会でずっと続いていく問題なんだよね。アラブ全体の利益を求めるのか、それともそれぞれの国とか郷土の利益を優先するかっていうところで、なかなか折り合わなくなっていくわけよ。
うん。
うん、それがいわゆるカウミーヤとワタニーヤってやつね。
ああ、はあ、はあ、ちょっと前編で出てきたやつですね。
そうですね、うん、
うん、
っていう感じだったわけだが、しかしながら戦時中にバルフォア宣言を出したイギリスが占領軍として軍政を敷いているのがパレスチナの現状なんですよ今。
うん、
だから第一次世界大戦後に世界ではこう民族自決の波が起こっていたわけですよ。各民族がそれぞれ独立しよう、
うん、
自分たちの国を作ろうという機運が高まっていたんだけれども、ことパレスチナに関してはシオニストがいる以上アラブ人独立の目は積まれてしまうだろうと、
うん、
そしてユダヤ人は土地をどんどんどんどん購入して入植してくるとなると、土地や仕事を失うアラブ人っていうのも出てくるわけですよ。あのユダヤ人地主っていうのは同じユダヤ人を雇うためにアラブ人の小作の排斥したりとかしてたんで、なのでまあこう政治対立だけじゃなくて経済においてもユダヤ人はアラブ人にとって脅威になってくるわけです。
うん、
だからそうしたから不満が渦巻いてくるわけですよ。
うん、
うん、だからそうした不満が渦巻く中、1920年4月初め、とうとうパレスチナで暴動が起きてしまう。
うん、
でこれをナビームーサー暴動っていう。
はいはいはい。
このナビームーサーっていうのはね、これ預言者モーセのこと。実戒ですね。そう、この預言者モーセのことで、毎年このモーセの墓と伝わるナビームーサー廟っていうのがあるんだけど、そこにお参りに行きましょうというお祭りがあるんですよ。
うん、
でこのお祭りの最中、アラブ人ユダヤ人が衝突してしまった。
ほうほうほう。
とうとうこれまでの不満が暴力という形で噴出してしまった。
うん、
でこのナビームーサー暴動を皮切りにパレスチナにおいてこうした暴動が断続的に起きるようになる。
うん、
うん、まあ、これまでの不安、失望、不満がはっきり顕在化したんですね。でまあそんなね、堅穏な1920年4月敗北したオスマン帝国の領土をどうするかについてサンレモ会議という会議が開かれる。
はい、
でこの会議においてイギリスとフランスは大シリア地域を分割。
うん、
今のシリアと、あとパレスチナ、レバノン、ヨルダンも含むあの辺一帯のことを大シリアと言うんだけれども、
うん、
まあその分割を決めるわけです。その結果、トランスヨルダンを含むパレスチナとイラクがイギリスの委任統治領となる。
うん、
そして現在のシリア、レバノンがフランスの委任統治領になるということに決まる。
はい、
でこの委任統治っていうのは現地人たちが自治能力を持つまでの間、まあ、要は自分たちでその地域、国を維持できるようになるまでの間、いわば領土を預かる形で代わりに統治してあげるよっていうもの。
うん、
でこれマイルドな名前がついてるけど実態は植民地です。
まあそうだろうね。
うん、そしてこの委任統治の決定にはバルフォア宣言も組み込まれる。
はいはいはい。
つまりこのパレスチナ委任統治領というのは将来的にユダヤのナショナルホームが建設されることが約束されるわけです。
うん、
そして初代パレスチナ高等弁務官ハーバート・サミュエルが現地の統治に当たることになる。
うん、
ちなみにこのハーバート・サミュエルという人物はユダヤ系イギリス人で、ガチガチのシオニズム支持者です。
ほうほうほう。
でここにパレスチナ含めアラブは委任統治領という、まあ、綺麗な名前の植民地に再分割されてしまったわけだけれども、ではアラブの独立はどこへ行くのかと、
うん
うん、みんな頑張ってましたよねアラブ人たちは。
うんうんうん、そうね。
で、まあ、その流れの中で先ほどね、ファイサルがさ国王になったシリアアラブ王国というものが出てきたじゃないですか。
はい、
これね、建国4ヶ月にしてフランスに潰されます。
いやーそう、
うん、まあ、占領されて、うん、否定されるわけです。
うんうんうん、
でこれまあフランスにしてみればシリアは無事回収されまして、でここもフランスの委任統治領となった。しかしこうなると覚えているでしょうか皆さん、フサイン・マクマホン書簡。
ああ、はいはいはい。うん、
あれは何だったのかと。
うんうんうん、
このままだとイギリスはアラブ人たちを騙して使い捨てにした格好なわけですよ。
そうですね、アラブの国を約束してくれたはずだったんですよね。
そうそうそうそう。そこで植民地大臣になったイギリスのウィンストン・チャーチル、まあ有名ですね。
ほうほうほう。
このチャーチルがまあいろいろ帳尻を合わせるべく1921年3月カイロ会議を開催する。
うん、
でこの会議においてパレスチナ委任統治領からトランスヨルダン、つまりヨルダン川の東側が切り離された。
うん、
あのね、もともとね、ヨルダン川の東岸もパレスチナ扱いになってたんです。この時は。
うん
うん、今のヨルダンがあるとこね。
うん。
そして、このトランスヨルダンに新たに国を作って、その首長、まあ、君主みたいなもんなんだけど、その首長にフサイン・イブン・アリーの次男であるアブドゥッラーを据えまして、
うん、
で、三男ファイサルをイラク国王にする。
ああ、はい、うん。
ファイサルはあれです。さっき出てきた、一瞬シリア国王だった人ですよ。
うん。
で、フランスに潰されてしまったんだけど、その後、イラク国王になったわけです。つまり、イギリスはここで、アラブを独立させてやるよというかつての約束を、まあ、不完全ながら履行しようとしたわけですよ。
うん。
だから、マジでただの嘘つきになることは避けたわけ。
一応、イラクの国王にしたっていう。そうそう。ことでですか？
ヨルダンと、トランスヨルダンとイラクを、まあ、これ、兄弟なんだけど。
ああ、うん。
二人を国家元首にすることによって、まあ、アラブ国家を作ってあげたという体にしたわけで。
うん。
まあ、それによって、チャーチル的には、フサイン・マグマホンでの約束は果たしたつもりだったと。
はい。
しかし、当初の約束と、まあ、ちょっと矛盾するところもあると。
うん。
これで、何が言えるかというと、イギリスのパレスチナ委任統治領というのは、ヨルダン川の西側に限定されるわけですよ。
うん、うん、うん、うん。
そうして、その東側、隣にできた国をトランスヨルダン首長国という。
トランスヨルダン首長国、
うん、で、この時点ではまだイギリスの保護領なんだけれども、これが現在のヨルダン・ハシミテ王国につながる。
うん、
今もあるってことです、この国が。
うんうんうん、
しかし、この時分離したヨルダン川の東岸も含めて、いや、俺たちのイスラエルだ。ということを言い出すユダヤ人も現れます。
うん、
これがいわゆる大イスラエル主義ってやつです。うん、もっと広い範囲でイスラエルだっていうふうに主張するんです。
うん
うん、ともかく、この時点で、ヒジャーズ、トランスヨルダン、イラクと、まあ、ハーシム家がこうイギリスと提携しながら、まあ、アラブの多くを治めることになると。
うんうん、
大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
うん、で、実はこの後、後のサウジアラビアにつながるサウド家が、まあ、ヒジャーズを奪ったりと、アラブ内でもいろいろあるんだよ。
うん、
アラブ内でもいろいろ争いとかがあるので、だけれども、まあ、ちょっとそこはね、省略させてもらいますと。
はい。
ともかく、結果的に現在も続いているハーシム家の王国ってのはヨルダンですね。ちなみに、まあ、こんな感じで偉い人たちがね、刑期の切り方を決めてる最中にも、現地パレスチナでは、まあ、1921年5月、ヤッファで暴動が起きている。
うん。
だから、パレスチナアラブ人とユダヤ人の現地での対立も続いてるわけです。さて、まあ、こうしてね、イギリスによる委任統治っていう筋で決まったパレスチナなんだけれども、1922年6月、植民地大臣のウィンストン・チャーチルが、パレスチナ政策に関して、チャーチル白書というものを公表する。
うん。
この時のね、イギリスってのは、この、なんとか白書っていう形でね、政策を表明するんですよ。
うん。
まあ、日本にもありますけどね、白書っていうのは。
うん。
まあ、これはね、委任統治に向けての方針と、フサイン・マグマホン書簡やバルフォア宣言などの位置づけを改めて示したもの。まあ、イギリスが考える、フサイン・マグマホン、バルフォアの、まあ、位置づけですね、定義。そこでチャーチルは、フサイン・マグマホン書簡で約束したアラブ国家にパレスチナは入ってないよ、と言いまして。
マグマホン書簡、ああ、はいはい、パレスチナは入っていないね。
うん、入っていないよ、と、ここで彼は言う。そして逆にパレスチナの領域すべてがユダヤ国家になるわけでもねえよとも言っている、
うん、
そしてユダヤ人のパレスチナへの移民に関して人数は経済的吸収能力によってコントロールするとした、
うん、
これどういうことかというと例えば雇用の数とかそのパレスチナ経済がどれだけの移民を受け入れられるかっていうことを半年ごとに算定し人数を決めるっていうことなんですよ、
うん、
つまりチャーチルはアラブ側に対しては俺たちは約束を破ってないっていう言い訳をし同時にユダヤ側に対しては協力はするからあんまり多くを求めすぎないでねと言ってるわけですよ、
うん
うん、で現時点では少数派パレスチナにおいては少数派であるシオニスト側としては、まあ、人口を増やしたいわけだからまずは、
うん、
だから移民制限はしてほしくない
そうですねうん
数を増やすこと自体が戦略なわけだからね、
うん、
そして逆に言うとアラブ側にしてみれば当然これ以上ユダヤ人は増えてほしくない、
うん、
ということでこのイギリスによる移民制限がパレスチナの大問題になっていくわけこれからどうすごい雨が なかなか拾っちゃいますが。
ああ。
と、まあ、いろいろあったが、というか、もっといろいろあったのを、まあ、ここまで端折ったわけですが、
うん、
あの、かくてサンレモ会議と国際連盟憲章第22条に基づき、1922年7月24日、国際連盟理事会で、イギリス委任統治領パレスチナが承認されまして、
うん、
で、1923年9月26日に発効する。
うん。
うん、まあ、正式に委任統治領ということになった。
はい。
そして、この委任統治決議には、ユダヤ人のナショナルホームを建設するというバルフォア宣言も正式に組み込まれたんです。
曖昧だったけど。
そうそうそう。ナショナルホームのまま組み込みましたから。
うん。
で、このね、委任統治下のパレスチナで行政を取り仕切ったのは、あの20年7月には着任していた高等弁務官であるハーバート・サミュエル。
うん、うん、うん。
これさっきも触れましたが、まあ、彼はもともとゴリゴリのシオニズム支持者で、
うん。
だから彼の着任っていうのはね、このアラブ側の感情を考えみればやばいのではと危惧もされた。
うん。
でもサミュエルは一応そのアラブ、ユダヤ両者を調停し、まあ、両者のコミュニティを代表する組織を設立するよう求めるんですよ。
うん。
まとめようとする。しかしね、これあの特にアラブ側の抵抗があってうまくいかない。
ほうほう。
うん。あんま協力してくれなかったわけですね。
うん。
で、移民してきたユダヤ人はというと、戦前から購入した土地で器物、まあ、つまり集団農場を作ったりしまして、で、それを基盤に入植地を拡大、まあ、人口も増えていった。
うん、
そうしたまあ各地のね、入植者共同体っていうのは、まあさっきも触れたけれども、まあイシューブっていう。で、1920年にはこれらイシューブの代表を選出する選挙が行われて、代議員会とあと民族評議会が設置されている。で、これらはね、後のクネセト、つまりね、イスラエル国会と内閣の前身になる。つまりイスラエルの元ですね。
はいはいはい、
うん。っていうものがこの時期に作られた。で、こうした自治組織の他に、そのシオニズム運動やユダヤ移民の受け入れ窓口で、かつあのね、ユダヤ自治組織を代表して委任統治領政府とイシューブとをつなぐ役割を果たす。まあ、イギリスとあのイシューブ、ユダヤ人社会をつなぐ役割を果たしたのが、後にユダヤ機関と呼ばれるようになる組織。
うん。
まあ、だから委任統治領パレスチナにおけるユダヤ人の代表組織ってことね。
もう難しくなってきた、うん。
そうね。まあ、さっきできた、その、大議員会とか民族評議会っていうのは、自分たちが自治をするための組織。そして、その、ユダヤ人側の意思を代表して、例えばイギリスと交渉したりとかする役割を果たしたのが、ユダヤ機関と呼ばれる組織。
うん。
で、このユダヤ機関っていうのが、世界からの、その、ユダヤ移民の窓口にもなった。
はいはい。
まあ、だから、対外的な代表組織ですね。ユダヤ人の。うん。そのパレスチナにおけるユダヤ人の代表組織っていう。まあそういうものが作られていったと。で、トップであるサミュエルたち、その委任統治領政府っていうのは、アラブにもそうしたアラブ機関の設立を求めるんですよ。あの、ユダヤ人たちが作ってるような代表機関を、オタクらも作ってよと。
うん。
しかしね、そもそも委任統治そのものを認めてないアラブ側はこれを拒否する。で、これはね、その態度ってなんか、かたくななように思えるんだけれども、これはだから後世の歴史家のラシード・ハーリディによれば、そもそも非ユダヤ人とされるアラブ人たちの自治権というのはユダヤ側に対して大幅に制限されていた。
うん。
その上、そのアラブ機関設置っていう、まあ、情報をね、示されたところで、その代表者の定員が、まあ、ユダヤ側と同数だったりとね、彼らにしてみると、こう、承服できない条件が多々あったと。
うん。
で、そもそも人口的には、まあ、圧倒的多数がアラブ人なのに、そのことを無視するかのような仕組みになっていたと彼らは感じたと評してますね。
うん。
これ逆に言うと、多数決的な制度にした瞬間、少数派のユダヤ人って何もできなくなるんですよ。
そうですね。はい。うん、
例えば、パレスチナで、全国一致で選挙とか住民投票やったら、まあ、アラブ国家になっちゃいますよね、多分。
うん。
うん。だからそれを防ぐために、シオニスト指導者たちも、アラブ人と平等な代議組織とか代表組織を作ることはね、認めない。それを阻んだんだっていうふうに、まあ、そういう見方をしているわけですね。そのハーリディたちは。
うん。
まあ、ともかく、そのシオニストユダヤ人は着実に国家の骨組みとなるような組織を作っていった。それに対してアラブ人側はこれに十分対抗し得るような組織を作れなかった。これは割と最後までそうだったかね。
うん。
それじゃあ、委任統治下のパレスチナでは、そのアラブ社会を代表する指導者はいなかったのかっていうと、まあ、そんなことはなくて、 オスマン帝国時代からエルサレムの宗教的指導者であるエルサレムのムフティっていう地位があったんですね。
うん、
で、イギリスはこの地位を引っ張り出してきて、ハーチ・アミン・アルフサイニーという人物をこれに任命するんですよ。
うん、
で、かつ、最高位の大ムフティ、ムフティの中のさらに偉いムフティにしたっていう。
うんうんうん、
そして、さらに彼を、ムスリム最高評議会の議長に据えた。
うん、
まあ、要はこの、ハーチ・アミン・アルフサイニーというのを、そのアラブ社会の指導者として、まあ、イギリスが据えたわけですよ。
うん、
で、このね、アミン・アルフサイニーという人はね、もともとはナビー・ムーサ事件を扇動したトガで、イギリス当局から訴追されているような人物だったわけですよ。
うん、
だから反シオニスト、反イギリス的な人だったんだけれども、うん、高等弁務官サミュエルは、あえて彼に恩赦を与えて、逆に取り立てたんですよ。
なんかバランスを取ったのかな。
まあ、そういうことです。うん。アラブ側をなだめるためとされてますね。うんうん、でちなみに、この突然出てきたムフティっていうのは、これね、イスラム法の解釈をする資格を持った法学者。
うん、
イスラム社会っていうのは、世俗的な社会生活。だ普段のこの、なんつうの、法律によって縛られている我々の普段の生活。こういうものもイスラム法で規定されてたりするので、ムフティっていうのはそのイスラム法の解釈にのっとって、例えば裁判なんかで裁定を下すことができる人たち。
行政も司法も行うような人たちですか？
てか、そもそもイスラム社会っていうのは、法律がイスラム法によっても規制されているわけですわ。
ああ、そかそか。
区別が、政教がそもそも分離してないというか一体なんで。
そかそか。そうだよね。うん、そらそうだ。
だから、イスラームの法学者っていう人たちが重い地位についてるわけですよ。
僕らの法律が支配するのとはまたちょっと違うわけですね。違
う。そうそうそう。
ね、はいはい。
うん、で、オスマン時代は、このムフティが地域ごとに任命されていたんで、イギリス当局は、ムスリムとかアラブ人の統治のために、この地位を利用しようとしたっていうことですね。
なるほど。
で、まあ、そう考えると、まあ、そういうふうにするのも、まあ、無べなるかなとは思ったんだが、うん、これに関しても、世俗的な自治組織の設立をアラブ側が拒否したからとも言われるんだけれども、例えば、さっき出てきた歴史家のハーリディなんかは、パレスチナアラブ人を民族ではなく、あくまでイスラームという宗教コミュニティとしてのみ存在させようとしたと評価している。
うん、
つまりだから、民族として、民族という塊で、いろいろな権利を与えているのではなく、イスラーム集団としての権利しか認めてないんだってこと。
うん、
だから、それの指導者がイスラームの指導者なんだっていう。まあだからこれ、オスマン帝国時代に、帝国がユダヤ人とかキリスト教徒といった異教徒を、まあ、支配した仕組みと似ているというか、それが反転しているような形なんだよね。宗教共同体という単位で支配するっていう。
ああ、そかそか。なるほどね。あくまでもイスラムの一部だよってことですね。
そう、イスラムの塊なのであると。だから、それの指導者は、イスラムの指導者なんだと。
なるほど。
だからつまりそこに裏にあるのはパレスチナという民族を認めていないのではないかという評価を増してるんですよね。
まあ、包含しておかないと、
うん、
後々にちょっと面倒になるからってことかな。
ん？包含っていうのは？
そのパレスチナアラブ人も含めてイスラムとして統治するという形にしたんじゃないの？これは。
そういうことなんだけど、なぜそうしたかというと、ハリディたちの解釈というのは、パレスチナ人っていう民族的な単位として権利を認めてしまうと、すぐ独立って話になっちゃうから。
ああ、そかそか、なるほど。
だから、あなたたちは民族ではなく、ムスリムですよねっていうことをどうも言わんとしてるのではないのかっていうふうに解釈してますね。
なるほど。
でね、まあ、こんな感じで一応指導者というものは出てくるわけです。
うん。
ただ、ね、基本的にね、アラブ側っていうのはね、オスマン帝国時代からの名家とかエリートが指導者になっていて、で、それらがね、お互いにイニシアチブとか利害をめぐって相争ってたわけですよ。
うん。
名家同士が。
うんうんうん。
まあ実際ね、この、さっき出てきたエルサレムのムフティとなったアミン・アルフサイニーっていうのはね、うん、別の名門であるね、ナシャシビ家の出身で、エルサレム市長だったラジブ・ベイ・アル・ナシャシビ。という人物と対立していて、これがずっと政治問題になっていた、パレスチナでは。だそんな状況もあったんで、 アラブ人指導者たちっていうのは、こうね、シオニストに対抗しうるね、有効な組織を作れなかった。
うん。
まあ、単純に言って一枚岩になれなかったわけですよ。
そうですね。うん。慣れないにもいろんなわけがありますね。
そうですね。うん、そしてアラブの民衆は、まあ、そうした指導者たちにも不満を募らせていったわけです。
うん。
まあ、そんなこんなで、この時期、1919年から23年っていうのはね、ちょうど第三次アリアの頃ですね。ユダヤ移民第3波の頃で。
はい、はい、はい。
だからこの時期やっぱりユダヤ人ドバッと増えてるんですよ。
うん。
で、この時はね、ロシア、ポーランド方面から約3万5千人がパレスチナに来ている。
うん。
で、その時点でユダヤ人口っていうのは10万近くになっていた。
うん。
うん、ただ、未だ総人口の大多数がアラブ系です。アラブ人です。
うん。
さて、まあ、人も増え、ユダヤ人たちは着々と、こう、自治組織を作っていったが、うん、1920年6月には、武装組織ハガナーが生まれている。
おう。ハガナー。
ハガナー。もともとね、ユダヤの自衛組織ってのはあったんだけれども、ここのところの、その、ナビームーサーとかヤッファーとね、こう、暴動が続いていて、で、アラブ側との対立が激しくなったので、ユダヤ社会は、このね、実力組織を拡充させていくんです。
うん。
つまり武装組織とか軍事組織っていうものをもっと強力にしていこうという流れになっていく、
うん、
そしてこのハガナーが後のイスラエル国防軍の中核になる、
うん、
だからフラグが一つ一つ立っていくんですよこの時期、
うん、
イスラエルの連携ができていく、
うん
うん、で、かような情勢下ではやっぱりこうね強硬派とか右派も存在感を増していく、まあ世の常ですけどね、
うん、
で、シオニストの中にも当然そうした人々がいたんだけれども、その代表格が修正主義シオニストと呼ばれる人たち。
ほう。
うん、で、このね、修正主義シオニズムっていうのは、ゼーブ・ジャボティンスキーという人たちがまあ提唱した考えなんだけれども、彼らはね、思想的には当時主流派になりつつあったベングリオンたち、社会主義シオニズムとはね、対立していて、
うん、
で、目的においてもレンジが違っていた。
うん。
で、これさっき軽く触れたんだけど、彼らはパレスチナの領域からトランスヨルダンが切り離されたことを不服としていた。
うんうんうん。
いや、あそこもパレスチナ、そして俺たちの国だと。
うん。
だそのトランスヨルダンを含めた広い範囲にユダヤ国家を樹立したいと考えていた。だこれは大イスラエル主義。
はい。
昔、第三帝国の回でも大ドイツ主義って言葉が出てきましたが。
ありましたね。はい。
まあ、より広い範囲で欲しいっていう。より広い範囲でまとまろうみたいな。まあこれもともとはね他のシオニストたちもトランスヨルダンを含めたユダヤ国家っていうものを志向していたんだけれども、
うん、
まあさっきも言った通りイギリスが分離すると決めてしまってからはそれを要求することが非常に難しくなってた、
うん、
けれどもこのジャボーティンスキーたち修正主義シオニストは、まあ、そこで改めていやいやトランスヨルダンも含むんだっていうことを主張したっていうことですね、
うん、
でもって彼らが目指したユダヤ国家っていうのはまあ人口的にもユダヤ人が多数派の国、
うん。
うん。で、ちなみにこのね、突然出てきたジャボティンスキーという人なんだが、彼はね、こんな風に思っていた。ユダヤが国家を建設しようとすれば、アラブ側は必ず抵抗するに決まっている。
うん。
だから自衛せねばならない、と考えていたわけです。
うん。
つまり、アラブ人を説得して穏便に成就させられるはずがないって思ってたの。
うん。まあ、この暴動もたくさん起こってるし、
そうそうそう、
これだけ武力組織を作らなければならない状況ならそうはなりますね。
そうそうそう。ジャボティンスキーの場合、当初からそう考えてたらしいんですよね。
はい、
うん。だから、穏健派たちは、とか主流派たちは、まあ、アラブ側をなるべく刺激しないよう計らっていたりするわけですよ。
うん。
でも、このジャボティンスキーたちは、ある意味でアラブ人の心情を理解していたの。
うん。
あいつらが戦うのは当然だと。
うん。
まあ多分自分たちが逆の立場でも同じことするとは多分思ったんじゃないかな。
うん。
だから俺たちもあいつらと戦うのだっていう論理なんですよ。でもって、そういう、まあ戦っちゃいけないよとか、道義性とか道徳みたいなものを重んじるんであれば、そもそもシオニズムなんて無理だ、みたいなことも言ってる。道徳を守りたいんであれば、そもそもパレスチナに入植なんかするなと。
うん。
だからもうめちゃめちゃ戦う人の考え方です、これ。
うん。
つまり武力を用いてでも建国するぞってことね。で、彼はこの武力を鉄の壁っていう風に表現してましたけどね。
うん。
なので、あ、これはすげえ最強硬派だと思うじゃないですか。
まあ、そうですね、うん。うん。もう、そんな状況になってきましたね。
そうそうそう。
うん。
しかしね、このね、ジャボティンスキーはね、 そうした強硬論を唱えつつも、アラブ人との共存は否定しなかったんですよ。
あ、そうなの？
そう。実力を持ってまずユダヤ国家を建設し、その上でアラブ人の権利をも保障するっていう考え方だったらしくて。
うん。
ただもちろん、ユダヤ人多数派の国家っていう形態が大前提なんで、まあ、あくまで少数民族としてのアラブ人には権利を与えるよっていうことなんだけれども。
上に立ちたいってことですか？
まずは国を作ることは先決で、それに関しては手段を選んでいられないと。ただ、その上でアラブ人との権利を認めることはやぶさかではないっていう考え方だったみたい。ただ、アラブ人はあくまで少数派にしなければならないっていうふうに強く考えていたし、なんですかね、対等に見てたっていうわけではなさそうですね。まあ、ただ、皮肉中華、妙な現象なんだけれども、この人っていうのは、まあ、ある種正直、シオニズムの本質を正直に体現した人として、アラブ側からは逆の意味での信頼を得ていたっていうね。
うん、
他のシオニストたちが誤魔化していたことを彼は誤魔化してないっていうふうに評価してる。
うん、
まああれですかね、一番の敵が一番理解していたみたいなやつですかね。
権利を認めるってことは、まあ、つまり一緒にはなり得ないっていうことはまあ分かってるわけですね。
うん、まあ、ただちょっとこの人なかなか難しい人物だなと思いました。
うん、
ちなみにね、現在のイスラエルの右派、だからネタニヤフとかね、シャロンたちのそのリクード党のね、思想的源流がこのジャボティンスキーにあるとされている。
へー。
だからこうイスラエルの右派の階層みたいなイメージなんですよね。
うんうん、
まあ、ただ非常に評価が難しい人なので、割とこうその継承っていうのも一面的な部分だったりとかするんじゃないかなとか思いますね。うん、まあ、これ右からも左からも評価難しい人だと思います。
うん、
まあ、ともかくこういう強硬論が出てきたと。で、まあ、そうしたこのね、委任統治時代におけるアラブとユダヤシオニストの対立の火器となったのが、まあ、1929年8月の嘆きの壁事件。
はい。
これまでね、ナビー・ムーサーとかね、ヤッファといったまあ衝突があったんだけれども、さらに大規模な暴動です。
うん。
これはね、ユダヤ教の聖地であるイエルサレムの嘆きの壁の前の広場で起こった、ある事件がきっかけだった。
うん。
これね、ユダヤ教っていうのはね、しきたりとして男女は別々に礼拝しないといけなかった。
ああ、はいはい。うん。
ということで、嘆きの壁の前で祈祷しようとしていたあるユダヤ教徒たちが、男女を仕切るためのついたてとベンチを置いたんですよ。
うん。
すると、それに対してムスリムたちが抗議をした。
うん。
なんでかっていうと、この嘆きの壁のエリアっていうのは、現状変更してはいけない。
うん。
つまり、こう、何かを建てたり、設置したりしてはいけないっていう決まりがあったから。
ああ、どこまでが変更とするかは難しいところな気もするけどね。
多分ユダヤ教徒たちは置いてるだけだからいいかなと思ったんだろうね。
うん、そうそう、そんな気がしちゃうけど。
けどやっぱそれも現状変更であると、ムスリムたちは解釈したと。
うん。うん、
で、この抗議により、当局、まあ、要はイギリス側がこのついたてとかベンチをね、撤去してしまうんですよ。
うん。
するとユダヤ教徒側も切れますよね。信仰を汚されたと。
うん。うん、
これによってユダヤ教徒、ムスリム、あるいはそれを取り締まったイギリス当局との間で対立が、まあ、ジャッジされ、まあ、起こりまして、これが全国に波及するんですよ。
はい。
そして、このトラブルでムスリムを煽ったのが、最前出てきたエルサレムの大ムフティ、アミン・アル・フサイニーだった。
ああ、はい、
はい。アラブ側の指導者とされた人ね。
うん、
この人がめちゃめちゃ煽ったわけです、これ。
で、
彼は実際この後も、ガンガン反シオニスト運動を展開していくことになる。そして逆に、ユダヤ人側では、さっき出てきたジャボティンスキーの修正主義シオニスト、
うん、
これに属する青年組織が嘆きの壁に集まってきちゃうわけですよ、生きり立って、
うん、
で、これでまあ両者の緊張がピークに達して、まあ、やがて暴動になるわけですよ、
うん、
で、これ結果的にね、ユダヤ人側は死者133名、負傷者339名で、アラブ人側は死者116名、負傷者232名というまあ大衝突になった。
相当だね、これ、うん。
うん。ね、戦争ってわけではないんですよ、これ。
うん。
でね、この時ね、ヘブロンっていう町でユダヤ教徒が襲撃されまして、で、殺戮されてます。
うん。
で、このヘブロンのね、ユダヤ教徒コミュニティってのは古くて、しかもね、彼らはね、アラビア語を話すユダヤ教徒だったそうだ。つまり、だから、シオニズムが入り込んでくる前から続いてきた、パレスチナにおける、 ムスリムとユダヤ教徒の共存の象徴とも言えるようなコミュニティだったの、
うんうんうんうん、
それがこのような形で破壊された殺されたということで、パレスチナにおけるアラブとユダヤの対立はもう新たな次元、
うん、
おそらくは元に引き返せない次元に至った、そう思える次元だった、
うん、
だからあの同じ言葉を話す人でもお前はユダヤ教徒じゃないかっつって殺されてしまうという状況にまでなってしまったっていう。でまあこのね嘆きの壁事件というのは当然親分のイギリスも憂慮しまして、これ事件調査に乗り出す。なんでこんなことになっちゃったのかと、
うん、
そしてねあの小委員会っていうものが立ち上がりまして、あの調査報告がまとめられまして、
うん、
であの翌1930年5月にはさらにねホープ・シンプソン報告書というものが提出される。まあ、あの事件の調査についてね、
うん、
ちなみにこのね小委員会による調査の際にシオニスト指導者のバイツマンが委員会に対してアラブ住民をトランスヨルダンに移送すべきであるっていう提案をしているんですね。
ほうほう。
要はアラブ人は外に出しちゃえよっていうことをおそらく公に言った最初の例であると、
うんうん、
でその気持ちをいつから持ってたのかっていうのが議論なんですよ、
うんうんうんうん、
それはずっと続いてるのその議論っていうのは、
あ、
うん、しかしこのバイツマンの提案とは裏腹にイギリスはこの事件の原因っていうのはユダヤ人入植者が増えたせいだと、
あれ
あのその入植者が土地購入を続けた結果アラブ人が土地を失ってその憤懑が高まったことにあるっていうふうに結論するんですよ。
お
う。そしてその調査報告に基づいてイギリスはパスフィールド白書、まあ、また出てきましたね白書っていうものを出して、うん、あの今後のパレスチナ委任統治領の政策方針を提示するんですね、
うん、
でその内容はっていうとパレスチナへのユダヤ人移民と入植者の土地購入に大幅な制限をかけるってものだった、
うん、
でこのあたりでイギリスはどうもパレスチナの政策を見直す気があったらしい、
はい、
がこれ当然のことながらシオニストから猛反発が起こるわけですよ、
うん、
すると当時イギリスの首相だったラムゼー・マクドナルドは翌31年にさっき出てきたシオニスト指導者のバイツマンに手紙を送ってます、書簡を、
うん、
でその内容は、まあ、要はユダヤ人側をなだめる書簡だったんですよ、
うん、
すいませんねとでこれがね白書の撤回とみなされて、
はい、
あのユダヤ移民の政策転換というのはねアラブ側が期待するようには進まなかった、あのあんまり制限されなかった、
制限されなかった。
そう。だからイギリスは速攻で折れてるんですよ。
はいはい。
うん。まあ折れてはいるんだが、しかし、なんつうのかな、こう、イギリスがシオニストにとって永遠に良き支援者であるかといえば、そうではないんじゃないっていうフラグを感じさせる出来事なんですよ、これ。
うんうんうん。
まあ、さてまあ、このね、嘆きの壁事件を経て30年代に入りまして、1933年1月、ヨーロッパの国ドイツで、ヨーロッパのおそらくほとんど全てのユダヤ人のみならずパレスチナのアラブ人の運命さえ変えることになるある男が首相になった。
ああ、やばそうな感じですね、それは。
そうですね。まあこれアドルフ・ヒトラーですね。で、かくてこう、ナチドイツが成立します。
はい。
するとまあ皆さんご存知のようにこの国ではほどなく激烈な反ユダヤ主義政策が開始されまして、
はい。
大量の出国者を生むことになる。
うん、
まあ、以前にもね、話したけれども、この時点ではまだ物理的な殲滅ではない。
うん、
全員殺してしまえっていうことではなく、まずはその公民権の剥奪であるとか、出国を促す抑圧っていうものが主。
うん、
まあ、だからこう追放していくっていうのが最初はメインだった。
うんうん、
そのために、パレスチナにはますます多くのユダヤ移民がやってくるわけですよ。
うん、
で、それ以前の32年までは、世界恐慌なんかの影響もあってあんまり増加率高くなかったんだけれども、ここで一挙に増える、
うん、
のみならずこれまでよりも経済力のある移民が多かったんですよ。
なるほど、そうかそうか。
お金持った移民が、
うん、ヨーロッパの方から来るからね、うん、
しかも本来特にあのパレスチナに移民なんかしたくなかった人たちが移民せざるを得ないっていう状況になったので裕福な人が多かった、う
ん、はい。
でしかもパレスチナの移民統治領政府っていうのは一定以上の資産を持ったユダヤ人に関しては移民の制限枠外にしたらしいんですよ。1000ポンド以上かな。1000ポンド以上持ってると資本家っていう枠で OK ってことになった。
そうなの。
そうそう。なのでこうしたあの富裕な豊かなユダヤ人がドバッと入ってきたわけですよ。
ああ、そうだそうだな。
まあ元々だって経済的に余裕のある範囲で移民を入れましょうってことなので、
うん、
非常に裕福なユダヤ人ならば OK みたいなことなんでしょうね。
ああ、そういう理屈か。
うん。
経済的な面だけで見ればね。
そうそうそう。
うん。
そして、ここで移民の資産といえばね、ナチドイツとドイツにいるシオニストたち、ドイツシオニスト連盟という団体がありまして、この両者がハーバラっていう協定を結ぶんです。結んでいたんです。
うん、
これね、資産の移転に関する協定。
うん。
これはね、ちょっとややこい話なんだが、これはパレスチナに移民を希望するユダヤ人、例えば A さんがいたとしましょう。
うん。
で、A さんはまず移民をするにあたって、まずドイツ国内で自分の資産を売却します。
うん。
で、その資金でドイツ製品を購入し、その製品をパレスチナに輸出。
うん。
で、パレスチナに A さんが移民した後、その製品、ドイツ製品を売却した代金を、この A さんに払い戻す。という形で、パレスチナに A さんの資産を移転するっていう仕組みがありまして、これを認める協定っていうものを、ナチとシオニストは結んだんですよ。
はい、はい、はい。
なんでこんな方法を取るかというと、ドイツってのは外貨の持ち出しが規制されてたっていうのと、かつ、当時、ドイツって、うん、ユダヤ人排斥に対するカウンターとして英米で製品をボイコットされてたんですよ。
うんうんうん。
ドイツ製品買うな運動が起こってたわけ。
なるほど。
そうすると輸出できないわけだよ。
うんうん。
だから輸出。
それでパラメントのことするのか。
そうそうそう。ということで、これドイツにしてみると、ユダヤ人にパレスチナへの移住を促せる、要は追い出せると同時に、ドイツ製品を海外に輸出できるっていう一石二鳥の仕組みだったの。
うんうん。なるほど。
で、移民の側も当然資産持ってね、移民したいじゃないですか。
うん。
制限枠があるわけだから。
うん。うん、そうですね。うん。
なので、両者の利害は一致したので、こういう協定が結ばれたんですよ。
ああ、なるほどね。
で、この方式で移民したユダヤ人というのは6万人と言われてるね。
うん。
で、こういう方式だから、一定の資産を持っていたユダヤ人たちですよね。
うん。まあ、ね、移民にとっても、いいわね、これなら。
そうですね。ただし、やっぱしこれは、そのシオニスト、ユダヤ人がナチと協定を結んだ取引をしていたというイメージとして捉えられかねないので、ユダヤ人社会でもこのことって結構あまり触れたくなかったことらしいですね。なので、あまり語られること多くなかったけれども、ホロコースト史ではこれ、ハーバラってのは出てきますんでね。このような形で、入ってきたユダヤ人が結構いたと。という感じで、この時期のユダヤ移民っていうのは、経済力がありまして、結果、パレスチナユダヤ人社会の経済そのものが発展するんですよ。
はい、はい、はい、はい。
で、1930年代にアラブ人のそれを上回るようになる。要は経済的に逆転するんですよ。
うん。
人口は全然アラブ人が多いんだよ。
うん。
これなんとも皮肉な話ですよね。ナチのね、その反ユダヤ政策によってこういう現象が起きてしまったっていう。
うん。
考えてみればね、もうさっきも触れたけれども、このドイツなんかでもそれなりの経済力があって、しかもこう、現地社会にね、しかとこう、生活基盤を持っているユダヤ人だったら、本来は、よほどの信念的なシオニストでない限りは移民なんか考えないじゃないですか。
うん。
でもそういう人たちまでもが追い立てられたっていうことですよね。
うん、そういう状況だったってことですね。
うん。しかし逆に言うと、資産もなく、海外につてもない者らには出国自体が厳しいんですよ。
うん。
だから、ナチ政権ってね、ユダヤ人を国外に追い立てるような迫害をしておきながら、財産の収奪も行っているんで、
うん、
結果どうにもならなくなってしまったユダヤ人が多かった、
うん。
で、それらはあまりに過酷すぎる運命をたどることになる。
うん、
それができる人は一部だったってことですかね。
うん
ことほどさようにそのユダヤ人が急増したことで、パレスチナのアラブ人たちはますます危機感を募らせていく。
うん。
そうしてイギリスの移民統治始まって以来最大規模のアラブ人蜂起が発生する。
はい。
うん。1936年4月15日、パレスチナアラブ人勢力がナーブルスっていうところとトゥルカレムっていう場所を結ぶ道路、ここをね封鎖して通行しようとしたユダヤ人たちを銃撃するっていう事件を起こす。ここで2名が死亡した、ユダヤ人が。で、これがきっかけで各地で衝突が起きる。
うん。
そして4月20日にアラブ人たちはゼネストを開始。あれですね。一斉ストライキですね。
はい。
そして25日にはアラブ高等委員会 AHC という組織が設立されまして、ここでムフティでイスラム最高評議会議長だったアミン・アル・フサイニが、この AHC 議長に就任した。
うん。
ここでも彼が出てくるわけです。
うん。
で、このアラブ高等委員会は、ユダヤ人の移民、ユダヤ人への土地売却の禁止、そして立法評議会の設置を要求する。
うん。
まあだからユダヤ人組んだ、これ以上組んだっていうのと、まあアラブ人たちの議会を作らせろと。
うん。
では民主政府を樹立させろっていうことを要求するわけ。で、このゼネストは10月まで続く。
うん。
で、その間、事態を受けたイギリス政府は、ウィリアム・ピールを団長とする王立調査団を派遣。で、この反乱が起きた原因を調査する。うん、基本このルーティンなんですよ。
そうですね。はいはい。
暴動が起きると、イギリス側は調査団を組むっていう、うん。それで報告書をまとめさせるっていう。
うん。
そして、ま、1937年の7月に、ま、調査団はその調査報告を発表し、その中で、パレスチナはもはや委任統治が機能していないという結論を下す。
ああ、委任統治、つまりイギリスのコントロールではどうにもならないってことですか？
もうできてない。コントロールがそもそもできていませんよっていうことをまあ結論し、
うんうんうん、
そのためにどうするべきかというと、パレスチナを分割すべきだと提言するんですよ。
おお。
つまりね、このパレスチナをアラブ人国家とユダヤ人国家、そしてエルサレムなどの国際管理地、このね、3つに分割するっていうアイデアだと。
はいはい。
うん。で、まあ、こんなにもう折り合わない、仲良くできない、しかもイギリスももうこれ言うこと聞かせられない、じゃあもう分けるしかねえだろ、なったと。
うん。
で、このね、分割案での割り当て案っていうのを見ると、うん、ユダヤ人領域っていうのは面積的には一見狭く見えるんですよ。
うん。
それでもね、あの人口分布とかを考慮せずに、沿岸部とか北部のガラリアなんかのね、比較的豊かな地域をユダヤ人に与えて、で、それ以外のその中央の丘陵地帯とかネゲブ砂漠とかね、
うん、
あんまり豊かではないところをアラブ人に割り当てようというものだった。
いや、割り当てもこの時は、はっきりしたんですね。
線を引いて、そう。地図に線を引くようにして。
なるほど。
ただ、その引き方に問題があったっていう。
はいはいはい。
要は人口分布が明らかに歪な割り当てしてるっていう。
うん、うん、うん。
じゃあその人口の問題どうするかって言ったら、住民の交換で解決しようって言うんですよ。つまり理想で解決しようっていう。
おう。
まあ、当然、アラブ側は怒りますよね。なんでユダヤ人にいい場所を譲るために、うん、俺たちアラブ人が住み慣れた土地を移動しなきゃならんのだってことになるわけですよ。
おりゃそうですね。
なので、アラブ高等委員会はこの提案を拒否します。けれども、まあ、イギリス側は、このピール分割案をいかに、実現できるかを検討しまして、そのために、ウッドヘッド委員会っていうものをまた新たに設置するんですね。で、ここで討議を重ねる。
うん。
で、まずは、おおむねそのピール分割案に沿った A 案、
うん、
今言った分割案、それとそれに修正を加えた B 案、そして C 案、3つの案をね、作成して議論するんですよ。
うん、
分割の仕方をいろいろ分けるっていう、
うん。
どれが一番実現可能かなと、討議した結果、分割自体無理であると結論するんですね。
はい。
で、イギリスはね、ピール分割案を撤回します。撤回はするんだけど、しかしここで、パレスチナを分割するっていうアイデアが、まあ、出てくるわけです。世の中に。
うん。
これが後々まで響いてくるわけです。
うん。
で、まあ、調査報告とか、いろいろやってるけど、まあ、解決せず。その後、1937年秋には、反乱が再燃します。
うん。
また、バトルが始まると。
はいはい。
で、その中で、さっき出てきた分割案の中で、ユダヤ人国家に組み込むことを提案されていた、ガラリア地域という場所のイギリス側の責任者である、ルイス・エランド・アンドリュースっていう人がいるんだが、この人が、アラブ側の武装勢力に殺害されます。
おいおいおい。
とうとうだから、イギリス側の偉い人が殺されるっていう事態にまで至った。で、それを受けて、イギリスは、そのシオニスト武装組織のハガナーと提携し、これを鎮圧するわけですよ。
うん。
で、反乱の指導者であったアミン・アルフサイニーをイスラム最高評議会議長から解任しまして、で、彼が議長を務めていたアラブ高等委員会も解散させる。
うん。
結果、まあ、アルフサイニーは国外に亡命し、で、その後も反イギリス闘争を続けて、結局、ナチに接近することになる。
そうかそうか。
まあ、だから、反乱をイギリスは潰したわけですね。
ああ。
で、かくてこの反乱は1939年9月に収束した。収束ったって解決したわけじゃないですよ。
うん。
まあ、無理やりと。で、結果、アラブ人は5000人以上、ユダヤ人は300人以上、イギリスは262人が死亡した。
結構だね、これも。うん、
また、この数のバランスね。
そうですよね。
うん。
これは、やはり、あれですか？
うん。
ハガナーが暗躍したってことですか？
もちろん、ハガナーも、やってますが、イギリスの当局もやってますし、
うんうん、
で、まあ、この反乱っていうのは途中からね、そのパレスチナ指導層の人々が、まあ、組織を立ち上げたりはしてるんだけれども、かなりの部分では民衆の自発的行動によっていた。
うん。
民衆たちが立ち上がった結果、こう加速していったもので、どっちかというと指導者たちは後追いなんですよね。だからそもそもこの時のパレスチナ民衆っていうのはもう指導者たちの実行力のなさに失望していた。
うん。
だからやっぱり一枚岩になれなかったわけです、アラブ側は。
うん。うん、
では状況はこのままシオニストたちにとって望ましいものになっていくのかっていうと、それはね、世界の情勢が許さなかった。
うん。
ここでピール分割案のようなパレスチナ分割をすれば、当然これまで以上の衝突が起きることはまあ必至ですわね。
うん。
うん。まあ、あのアラブ人たちが納得するわけがないし、
うん、
でユダヤ側はより広い範囲でのユダヤ国家の建設を求めているので、さらに拡張しようとするしね、
うん、
なのでイギリスはその鎮圧に兵力を送らねばならないでしょう、そういうことになれば、
うんうん、
しかしこの時ってもう第二次世界大戦の直前なんですよ、
うん、
でヨーロッパでは実際にスペイン内戦も起きてるし、イタリアがエチオピアに侵攻したりもしている。そしてヒトラーがチキンレースを始めてる。
はい。
まあ、要は、ヒトラーがめちゃめちゃ領土を要求し、英仏がどこまでそれを飲むかっていうチキンレースが始まるわけです。
うん。
で、その上、イギリスの権益がたくさんある極東においては、日本までもが中国と戦争を始めちゃったと。
うん。
で、イギリスとしては、このパレスチナにコスト割いていられるような情勢ではなくなってたんですよ。
うん。
なので、アラブ全体に反イギリス感情が広がるようなことはできなくなってたんですね。
うん。
そして逆に、今イギリスがユダヤ人の機嫌を取る必要はないのではという考えも出てくる。
うん。
なんでかと言いますと、ナチによる反ユダヤ主義が吹き荒れている以上、ユダヤ人がドイツや枢軸国に味方するってことはほぼありえないわけですよ。
うん。
つまり、少々冷たくしてもあいつらは敵方にはつかんぞと。
そうか。うん。
ここはむしろアラブ側の機嫌を取った方が得策なのではというふうになるわけですよ。うん、あのね、極東で日本とも戦うことになれば、まあ、インドへのルートが大事になってくるし、
うん、
で、アラブが枢軸に味方したらこれ厄介ですよ。
そうか、うん。
うん。なので、同じ怒らせるならユダヤ人の方がマシ。
うん。
ここはアラブ人の機嫌取りましょうってことになる。
うん。
ということで、実は反乱が、アラブ反乱が収束する前の1938年の9月。ヒトラーとのミュンヘン会談を経たあたりから、イギリスはパレスチナ政策を転換し始めるんですよ。
うん、
これがもう外交のえぐいとこですね。
うん、
そして39年の2月、イギリスはロンドンのセントジェームス宮殿に、パレスチナアラブ人代表、シオニスト代表、あとその他エジプト、イラク、サウジアラビア、イエメン、トランスヨルダンの代表を招聘し、パレスチナ問題の解決を図るロンドン円卓会議っていうものを開催するんですね。ここは一応ドガンと話し合いしましょうからと、
うん、
しかしユダヤ代表であるユダヤ機関の合法性を認めてない、まあ、ユダヤ代表を認めていないアラブ側は同席すら拒否するんです、
うん、
私たちはあいつらを正当な代表として認めてないので一緒に会議なんかできませんっつって、
はい、
なので個別会談という形を取った、
うん、
そして結果この会議は見事に決裂します。
うん。
またね、イギリス側もね、内部に議論は抱えつつも、基本的にはアラブ重視の方針に傾いていたので、
うん、
あの彼ら自身、花からこの会議で問題が解決できるとは考えていなかったんではないか、という見方もある。
うん
うん、まあ、要は取り繕ってるけど、もうここでどうにかなるとは思ってないと。
うん、
そしてこの会議には、そのパレスチナ以外のアラブ国家が参加していたことから、パレスチナ問題がアラブ全体を巻き込んだ国際問題としての構図を帯びるようになる。
はいはい。
うん。アラブ諸国の代表も呼んでるんで、これはアラブ諸国全体の問題なんだってことになってくるわけですよ。
うん。
これが、だから後のアラブ諸国 VS ユダヤシオニストっていう構図の伏線になってくる。
うん。
ってな感じで、まあこのロンドン円卓会議はまあ身を結ばず、で、折しもヨーロッパではヒトラーが1939年3月、チェコスロバキアを解体してます。
うん。
あっちではヒトラーがガンガンやりまくってると。
うん。
で、ここにあのイギリスのドイツに対する融和政策、なだめて穏便に済まそうとした政策ってものが完全に破綻した。
うん。
ヒトラーはほっときゃ行くところまで行くやつだってことが明らかになった。
うん。
そのことが明らかになったので、これね、ヨーロッパにリアルに戦争が到来する。起こるっていう気配が漂い始めた。
はい。
そうして、まあ、1939年5月、イギリスのチェンバレン政権は、いわゆる1939年白書。これ、別名マクドナルド白書とも言われるんだが、まあ、こういう文章を発しまして、パレスチナ政策の大転換を提示した。
はい。
で、これに、シオニストたちは衝撃を受けます。
うん。
で、この白書ではどういうことが言われているかというと、一つ、パレスチナに45万人ものユダヤ人が入植した以上、今やユダヤ人のためのナショナルホームを建設するというバルフォア宣言は達成されたものとみなし、今後は10年以内にユダヤ人とアラブ人の共同統治による統一パレスチナ国家の樹立を目指すべきである。二つ、ユダヤ人移民は今後5年間で7万5千人に制限する。三つ、アラブ人の土地をユダヤ人に売却することを規制するという内容だった。
これはまた雑な。
けれどもこれはシオニストたちからするとえっていう内容なんですよ。
うん。
つまりパレスチナにはユダヤ人によるユダヤ人中心の国家は作らせないし、これ以上ユダヤ人を増やさない方向にする。で、土地も譲らせないっていう。だこれね、実質バルフォア宣言の撤回とも取れる内容だった。
まあそうですよね、うん、達成されたものとみなし、
そう
そ
う、
そもそも、まあ、最後までナショナルホームが何だったかよく分かんないけど、
うん、
45万人いればナショナルホームになったよねってことですか。
そうそうそう、もう約束果たしたでしょつって国を作るにしても、まあこれアラブ人と共同統治でっていう。
なるほどね。
シオニスト側はガンガン移民を増やして、要は多数派、うんに近づこうとしたわけ、パレスチナで、うん。で、その上で、まあ、かなり純粋な形に近いユダヤ国家をおそらく内心では作りたかったわけですよ。
うん、
ユダヤ人によるユダヤ人のためのユダヤ国家を。そうしたら、
うん、
アラブ人と共同統治でやってねって言われた。これで切れるわけですよ、シオニストは。
まあ、そりゃそうだよね。
うん、
しかももう今後は、人数制限して、土地も規制されると、うん、買うことは。
だからこのぐらいの、今ぐらいの規模のままで国っぽいもん作りなよっていうことになってると。これはだから本当シオニストにとっては裏切りと見えたでしょうね。
そうですね。
ここから彼らの間で反イギリス感情が高まって、で、シオニスト主流派はアメリカに接近するんですよ。
はい。
そして、強硬派である、さっき出てきた修正主義シオニストたちは、武装闘争、テロへと向かっていく。
はい。
しかも、イギリスに対してね。
おー、うん、はいはいはいはい。
そして、移民制限にも抵抗しまして、
うん。
パレスチナへの不法移民をね、組織ぐるみで行うようにもなっていく。
おー、はいはいはい。
だったら、こっそり出るわ、っていう。
そうか、イギリスがそういう態度なら、こっちはもうこっちでやらしてもらうってことですね。
もう、既成事実として、ルール違反でも数は増やす。
うん。
で、このね、不法移民のことをね、アリアーベットって言うんですね。
うん。
うん、で、まあ、こうやって、シオニストたちがイギリスに逃走しかけるんだけれども、
うん。
これらの逃走の中心となったのが、修正主義シオニストの武装組織である、イルグン・ツバイ・レウミ。略称エツェルと呼ばれている組織。
うん。
もともとハガナーに属していたんだけれども、まあ、分離したんですよ。
うん。
分離し、より強硬な武装闘争路線に走った。
うん。
ちなみに、このエツェルことイルグンを率いたのは、戦後リクードの初代党首になり、イスラエル首相にもなるメナヘム・ベギンです。まあ、戦後の政治家です。イスラエルの。うん、で、戦時中に、このイルグンから、また別のグループが分派します。それが、イスラエル自由戦士。略称はレヒ。
うん、
イルグンとレヒ、
うん。
ちなみにレヒはまあリーダーの名をとって、シュテルン・ギャングとも呼ばれたりしますね。
うん、
で、このレヒにも、やはり後のリクード党首で、首相にもなる、イツハク・シャミルがいたんですね。これつまりどういうことかというと、現代までにつながるイスラエルの右派、リクードの初期メンたちがここにいたんですよ。
うん。
うん。だから、戦後のイスラエルのその強硬路線とか右派路線の中核をなす人々がここで生まれている、生まれているってか、世の中に出てくるって感じですかね。
うん。
うん。そしてこれらの組織は後の内戦でアラブ人住民に対する虐殺事件を引き起こすことになる。
うん。うん、
大丈夫ですか？休憩でもしますか？
大丈夫ですよ。人がいっぱい出てくるんで。
大変ですよ、ここはね。確かに。うん、そして、こんな状況の中、1939年9月、ドイツがポーランドに侵攻。ここに第二次世界大戦が始まる。
はい。
で、ユダヤ人はね、これまでも別の回でも話したように、まあ、ナチに占領されたポーランド、バルト三国、まあ、ロシア西部から組織的に殺戮されるようになる。絶滅政策が定まる以前から、まあ、現地レベルでの大量射殺っていうものが始まっていって、1941年時点で、アインザッツグルッペンは年末までの半年間に約50万人を殺害している。かくて、まあ、ホロコーストが始まってくるわけなんだが、言うまでもないことだけれども、それらのユダヤ人というのは、パレスチナに移民せずに居住国に留まってた人々です。
はいはいはい。そうですね。
そう。これまではパレスチナに移民した人々とか、シオニストを中心に語ってきたわけだけれど、当然そうではない人々がヨーロッパにはたくさんいた。
うん、
で、それらのユダヤ人が殺されたわけです。
なるほど。
無論その国に留まってた理由っていうのは様々なんだけれども、シオニストではないユダヤ人が大量に殺害されているわけですよ。
うん、
むしろそれぞれの国に同化しようと努力してきたもの、あるいは同化したと思っていたユダヤ人たちが多かったことを忘れちゃいけないわけです、これ。
うん
うん、けれどももちろんこのヨーロッパの同胞たちの悲劇がパレスチナのユダヤ人をめぐる情勢にも影響を与えることになる、
うん、
その一つが戦時中に起こったシュトルーマ号事件だった。これはね、1942年2月ルーマニアからユダヤ難民を乗せてパレスチナに向かっていた船、シュトルーマ号という船がパレスチナへの入港を拒否されたっていう事件、
うん、
で拒否された挙句行き場を失って、黒海でソ連の潜水艦により撃沈されてしまった。
おーらら。
で、およそ800名が死亡した。
うん。
ということで、それがさらに対イギリス感情を悪化させる。
うん。
という状況ですが、まあ、さっきも軽く触れたんだけれども、主流派であるベングリオンたちも、シオニズムの達成にあたって、イギリスがもうもはやパートナー足りえないと判断しまして。
うん。
新たな支援者としてアメリカに期待するようになる。
はい。
そこで1942年5月にはニューヨークのビルトマーホテルでシオニストによる会議を開催しまして。で、ここでパレスチナにコモンウェルス、すなわちユダヤ国家を建設するぞっていう趣旨のビルトモア綱領というものを採択するんですね。
うん。
まあだからイギリスの支援によらずユダヤ国家建設を目指そうっていう仕切り直しがここで起こる。
うん。
うん。で、ここで、これまであまり名前の出てこなかったアメリカがそのシオニズムにとって重要な国になる、その契機になった出来事ですね。今のね、イスラエル考えた時にも欠かせない存在にはなってるじゃないですか、アメリカは。
うん。
実はアメリカは最初からいたわけではない。最初はイギリスがいたんだっていう、うん、ただそれはね、後退してくるっていうタイミングがあるわけです。
うん、うん、
ただそれもなかなかすぐにではないんだよ。時間かかるんだけど。
うん。
しかしまあね、こういう情勢下で、イギリスが憎くなったとしても、ヨーロッパ規模で考えれば、ユダヤ人たちにとって最大の脅威っていうのはナチドイツです。
はい。
で、この時期っていうのはまあ、1940年に枢軸国であるイタリアがエジプトに侵攻し、
うん、
で、その援軍として41年2月には、エルヴィン・ロンメル率いるドイツアフリカ軍団がリビアに派遣されてくる。
うん。
いわゆる北アフリカ戦線ですね。
うん。
で、このロンメルのドイツ軍っていうのは北アフリカをスエズ運河を目指して進撃するわけです。要は東へに向かうんですよ。
うん。
その先に何があるかって言ったらパレスチナですよ。
はいはいはい。そうですね。
だからこの時イシューブ、だからパレスチナのユダヤ人社会に不安が高まったことはまあ言うまでもない。
うん。
ここでもしもパレスチナが陥落すれば、
うん。
イシューブは文字通り壊滅する。
うん。
うん。まあ、こういう情勢なので、ここはナチドイツとの戦いを優先しようっていうことで、さっき出てきたイル軍が、まあ、イギリスに対する攻撃を一時停止するんですね。が、しかし、やっぱりイギリスと戦うべきだっていう一派が、まあ、分離してできたのが、レヒってやつなんですね。で、一方の主流派、つまりイル軍とかレヒの母体になったハガナ、こっちはナチドイツとの戦いのためにイギリス軍と協調するんですね。
うん。
で、その支援のもと、そのエリート部隊のパルマッハを創設している。
うんうん、
で、このパルマッハっていうのは、後にオスロ合意に調印することになる首相、イツハク・ラビンが所属していた。
うん、
で、またイギリス軍も44年にはユダヤ人で編成されたユダヤ旅団という部隊を編成する。
うん、
だからこう、シオニストっていうのは、ナチからナショナルホームを防衛するため、イギリスとの協調を維持するものと、闘争を仕掛けるものとが混在してるんで、かなり不安定な状態なんですよ。
うん。
ナチ、ドイツが共通の敵であることは間違いないので。
そうですね。うん。一応、手を組んでおくって感じですかね。
うん。 ただ一方でイギリスのそのパレスチナ政策は許せないっていうことにもなってると、
うん、
で一方アラブ人たちはどうかというと、イギリスやシオニストを追い出すチャンスかもしれないっていうことでナチドイツの侵攻を歓迎するものが多かった、
うん
うん、共通の敵がいりゃ友ってことになっちゃうわけですよ。
そうですね、はい。
まあ、実際イラクでは1941年に反イギリスのラシード・アリー・ガイラーニがクーデターを起こしている、
うん、
しかも36年のアラブ大反乱以来そのパレスチナを追われていたあのアミン・アル・フサイニーがこれを支援するっていう状況だった、
はいはいはい、
だからあのパレスチナ追われてるんだけど外側で反イギリス闘争してるわけ、アル・フサイニーは、うんうん、でアミン・アル・フサイニー自身はその後ドイツに渡ってヒトラーと会見して中東のアラブ勢力への支援を求めている、
うん、
だから反イギリスがゆえにナチに接近したアラブ人たちがいたわけです、
うん、
さてまあそんな感じでね、内と外とで戦いが続くパレスチナだけれども、1944年に入るとこれまで一時的に停戦していたイルグンらが再び反イギリス闘争をね再開していく。そしてシオニスト側はイギリスとの関係をさらにこじらせるような事態をも引き起こしてしまう。
はい。
まあ、1944年11月6日、レヒのメンバーがイギリスの政治家で植民地大臣や中東特使を務めたモイン男爵ことね、ウォルター・ギネス。これをね、暗殺してしまう。
ここまで強硬になってきましたか。
そうそうそう。まあ、イギリスの中東政策のトップの一人を殺してしまったんですよ。
はいはいはい。
これによってイギリスのシオニストに対する感情は一気に悪化する。
うん。
またね、同時に、そのイギリスと協力関係にあったハガナーたちは、イルグンやレヒに対する鎮圧行動に出て、シオニスト同士も対立するようになってくる。
あら、いやいやいやいや。
ということで、もう三つどもえみたいになっちゃってると。うん。
うん。
という中で、これどうなっちゃうのかっていうところで、1945年の5月、
うん、
ヨーロッパにおいて第二次世界大戦が終わった。
はい。
まあ、ここではまあね、触れざるを得ないのはやっぱホロコーストですよ。
うん。
ヨーロッパではまあ、600万人のユダヤ人が殺害されたとされる。
うん。
で、このね、親族もコミュニティも破壊された、このホロコーストのサバイバーたち、生き残った人たちね。
うん。
この人たちはディスプレイスドパーソン、DP と呼ばれるようになりまして、
はい、
あのドイツとかオーストリアなどのキャンプに留め置かれていた。
うん、
で、このディスプレイスドパーソンっていうのは、つまり難民っていう意味です、
うん。
で、この DP と呼ばれたユダヤ難民をどうするかが喫緊の課題になってくるんですよ。その勝者である連合国にとってね。
うん、
これなんてかっていうと、ナチとその賛同者の支配地域ではユダヤ人コミュニティそのものが消滅させられてしまったところもあるし、あと例えばポーランドのようにナチがいなくなった後でも反ユダヤ主義が根強い地域ではユダヤ人も故郷を捨てざるを得なかった、帰る場所がなかったんですよ、
うん
うん、だからじゃあ彼らの行き先はどこになるのっていう問題になってくる。そこで45年の8月アメリカ大統領のトルーマンが10万人のユダヤ難民をパレスチナに受け入れるようイギリスに要請するんです。
ほうほうほう。
で、あのトルーマンってね、45年の4月に大統領になったので就任したばっかりなんですよ。
うん。
だからまあ割といきなりこの問題に飛び込んできたんだけれども、あの彼の友人に、個人的な友人にエドワード・ジェイコブソンっていう、まあ、ユダヤ人がおりまして、
うん、
この人物の周辺から働きかけがあったと言われている。
うん。
あのこのジェイコブソンとの友情ってのは有名な話で、トルーマンの。だからトルーマンが個人的な心情も大きく働いていた、
うん、
しかしイギリスは移民制限を解除しないんですよ。
ほう。
要請されてもあくまで39年白書いわゆるマクドナルド白書の原則を維持しようとした、
うん、
だその基準によれば認められるのは年に1万5000人。
おー、
ただすでに戦時中から迫害を逃れたユダヤ難民がこの枠をくぐり抜けて、まあ、不法移民を繰り返してたんですよ。
うん。
で、ユダヤ人は安全を求めてパレスチナに逃げようとする。
はい。
まあ、これはまあ、しょうがないですよね。そう思っちゃうのは。
そうですね。うん。
で、イギリスはこれを不法移民として摘発して追い返したりとかしてたわけですよ。で、この構図がことさらユダヤ人たちのイギリスに対する感情を悪化させてたわけ。
うん。
なんで俺たちの仲間をお前たちは追い出して見捨てるんだという。
そらそうです。
うん。一方でアメリカ中このユダヤ人に同情的な大統領のいる国がこの問題に入り込んできた、
うん、
ただねトルーマン自身はパレスチナ問題そのものに介入したいわけではなくてあくまでヨーロッパのユダヤ難民をパレスチナに移住させることの方に関心があったらしい、
う
またね、トルーマンの周辺以外の国務省とかペンタゴンといったアメリカ政府のね、主要官庁はね、パレスチナ問題への介入には消極的だったと言われている。大統領以外は実はあんまりパレスチナの問題首突っ込まない方がいいんじゃないですかねと思っていたと、アメリカは。で、まあその後、その10万人の受け入れが可能かどうか、パレスチナ問題をどうするかを検討する英米調査委員会というものが立ち上がる。英米ってね、イギリスとアメリカ。で、46年4月にこの委員会は勧告を発します。いわく、ユダヤ難民の移住先はパレスチナの地以外には考えられず、このユダヤ難民の再定住に関しては全世界が責任を持たねばならない。10万人の難民は即パレスチナに移住させること。そしてパレスチナはユダヤ国家でもアラブ国家でもなく、互いが互いを支配するようなことはあってはならない。ということを勧告するんです。これつまり、まず10万人の難民に関してはパレスチナに即時受け入れろ。ということ。が、この勧告をイギリスは拒否します。
無理だって言ってますからね。
またアラブ人側にとっても、ユダヤ難民の受け入れを国際社会の責務とするようなこうした勧告っていうのは受け入れがたいものだった。何世界の義務みたいに言ってんだと。俺たちの意向を無視してっていう。まあそれはそう思うのは当然ですよね。で、この時点でイギリスっていうのはもはやシオニストたちの味方ではなくなっていたし、三者三様とにかくみんな怒っていた。イギリスはアメリカに対して何言ってんだと思ってるし、シオニストは何でも受け入れねえんだっていうことで怒ってるし、アラブは何で受け入れろっていうことで怒ってると。
はいはいはい。
まあ、という状況で、もうこれは解決しませんわな、っていう感じになっている。
うん。
で、まあ、こんな感じで、その移民制限撤廃を受け入れないイギリスに対して、とうとうベングリオンたち主流派も、イギリスに対する武装闘争の開始を決意しまして、
はい。
ハガナーに指令します。
これ
までは、イル軍とかレヒといった、まあ、強硬的なね、その修正主義シオニストたちが中心になって、イギリスに攻撃していたんだけれど、ここに来てハガナーたち主流派もそこに加わったわけ。これらの組織も仲悪いんだけど、それよりかとにかく今イギリスの方が許せねえっていう状態になってる。で、これらのシオニスト武装組織ってのはもう早くも45年の秋頃から破壊活動を開始しまして、まあ、鉄道とか道路の爆破なんかを行うようになる。そして46年6月29日、委任統治当局、まあ、イギリスもこれに対して鎮圧行動に出まして、まあ、シオニスト武装勢力を大量逮捕する。でね、そのすぐ後、46年7月22日に、委任統治行政府とかイギリス政府のオフィスが入っていた、キングデイビッドホテルっていうホテルがあるんだけれども、このホテルがイル軍たちによって爆破される。これで行政府の高官を含む91名が死亡した。これまでのイギリスとシオニストとの関係において最悪の事件だった。でね、このね、キングデイビッドホテル爆破に関しては、これはシオニスト側が証拠隠滅のために吹っ飛ばしたとかね、事前に予告していたとかね、実は動機とか経緯に、ま、いろいろな議論があるんだけれども、ちょっとこれはかなり話が長くなるので、割愛させていただきます。
はい。
まあ、いずれにせよ、だからイギリスのパレスチナ政策、そしてシオニストとの関係においては、これ決定的な事件となった。で、その後も、イル軍、レヒらによる攻撃ってのは続いて、イギリスによる鎮圧行動の報復として、イギリス軍下士官が誘拐、殺害されるという事態にまで至る。もうもはやかつての支援者、協力者という関係ではなくなってるわけです。この時点で。で、また難民問題に関しても、その10万人の受け入れを実施すれば、まあ、アラブ側だってこれは起こりますよね。その反乱も不可避ですよ。そうなれば当然イギリスはこれ以上、今ある以上の軍を派遣せねばならない。で、そのためにはアメリカの助力だって必要になってくる。こうなったら。で、その上ご存知のように、まあユダヤ人シオニストたちもがイギリスを激しく攻撃してきている。もうひどい状態になってる、パレスチナは。しかも、戦争も終わったばかりで、国内も結構きつい状況だった。なのでイギリスにとってもう限界だった。かくてまあ1947年2月、イギリスはパレスチナ問題と今後の統治のあり方を新たに発足した国際連合の場において提起することを求める。つまり、一切の解決を国連に投げた。
はいはいはい。
ここに来てパレスチナから手を引くっていう結論を下したんですよ。もうだから、無理ですわと。
無責任もいいとこですね。
まあね、でも、じゃあイギリス側がここでなんかベストな方策があったのかっていうと、確かに、うーんっていうところだな。
いや、この前にもっと問題があったと思いますけどね。
だからその前って相当前なんだよ。
相当前ですね。
まあ、場当たり的にやってきたツケがすげえ来ちゃったってことですね。
うん。なるほどね。
ちなみにね、アラブ諸国はね、この機にね、パレスチナの独立を討議するよう求めているんだけど、それは否決されている。かくて、1947年5月15日、国際連合は11カ国の代表からなる国連パレスチナ問題特別委員会、アンスコップを設置します。
うん、
UNSCOP ね、
うん。
で、このパレスチナ問題特別委員会が現地パレスチナの関係者からまあ証言とか意見を聴取するんですね、
うん。
うん。そして解決案を模索するっていうことなんだけれども。一方ね、この件を国連に投げたイギリスなんだが、それでもね、イギリスの意に反する決議には組みしないし、パレスチナのユダヤ人、アラブ人双方にとって受け入れがたいような案を押し付けるつもりもないっていうようなことを言ってるんですね。だから、まるっと一切投げたわけでもねえからなっていう態度は示してるんです。投げてるのに、いや、投げてねえからっていうことは言ってるんです。
はい。
うん。まあ、だから影響力は残しておきたいわけ。ただ実効的な解決はちょっとできねえわっていう。なんかちょっと、お前らなっていうのはあるんだけど。うん、まあこういうのがね、この国の外交の方針なんでしょうかね。
うん、
まあただそんなさなか47年の7月18日、パレスチナのハイファでエクソダス号事件が起こった。これはね、うん、まあ前にあった事件と似てるんだけど、4515人のユダヤ難民を乗せてパレスチナに入港しようとしたエクソダス号っていう船がありまして、
うん、
これをね、イギリスが阻止しまして、乗客をフランスに送還しようとしたっていう事件。
うん。うん、
まあ結局これドイツに送り返したんだけどね。
まあ撃沈されたやつですよね。
あ、それはそう、結果的に撃沈されてしまって。うん、まあエクソダス号はまあ撃沈はされずに、ただまあヨーロッパに送り返されてしまったという。
うん。
うん、で、まあイギリスは、これまで通り移民制限をしているので、まあ、これを不法移民として扱ったわけです。
うん、
標準の対応したと。
はい。
が、それが非難を浴び、むしろユダヤ人に対する国際的な同情論を形成したんですね。
うん。
まあ、世界中が同情したんですよ。ユダヤ難民たちに。
まあ、こんな歴史があった後だし。
そうそうそうそう。それもあるね。うん、で、この事件は後にね、小説とか映画にまでなりましてね、これ、栄光への脱出っていうタイトルで、聞いたことある人も多いんじゃないかなと思います。まあ、
有名ですね、エクソダス号事件ってね。
有名ですね。昔の映像の世紀なんかでも取り上げてましたね。
うん。
で、そしてね、このことっていうのは、そのパレスチナ特別委員会の結論にも影響を与えたと言われている。
うん。
まあ、この同情論っていうものが、彼らの議論にも影響したわけですよ。
うん。
で、パレスチナ特別委員会は、まず全会一致で委任統治の終了を結論した。イギリスの委任統治はもう無理だよね、これは。ってことになって、別の統治方法を考えましょうってことになる。で、その後、では、パレスチナをどう独立させるか。これに関しては意見が割れる。
うん、
で、一つは、パレスチナ分割案。
うん、
まあ、前ね、ピール分割案っていうの出ましたが、新たなる分割案っていうものがここで出てくる。
はい。
これはね、経済的には連合しつつも、国家としてはアラブ、ユダヤで分割するっていう考え方。経済活動とかそういうものに関しては繋がってるんだけれども、まあ国としては違う国にするよっていう。
うん、
というもので、これは7カ国が支持した。で、うん、もう一つは連邦国家案。
うん、
これはだから、まあアラブとユダヤが共同で統治し、全体としては連邦制にするっていう。
はいはい。
で、こちらは3カ国が支持する。
うん、
ちなみに、分割案の国家領域の割り当てっていうのは、これね、まあ当たり前のことなんですが、地図見ないと説明がむずいんですよ。
ああ、そうですね。
まあこれ、ポッドキャストなんでしょうがないんですが。うん、まあだから、これ地名を言っても多分分かりにくいので、地図的に説明すると、北部の一部とエルサレム周辺、ヨルダン川西岸、死海の海の、デッドシー、
うん、
死海の西のほとり一帯、現在のガザ地区あたりからエジプトとの国境線の北側をアラブ領域としまして、で、それ以外をユダヤ領域とする。これでもわかんねえと思うんだけど。
わかんねえな、うん。
イメージとしては、ユダヤ領域に取り巻かれた中で内陸部分、エルサレム周辺にボンとアラブの塊があって、うん、で、ギリ繋がっ ってはいるんだけど、ほぼ飛び地に近いような形で、北部と西部で地中海にアクセスできるっていう形。だからアラブ領域は基本的に内陸にあるんだけど、一応北部と西部で海につながっているっていう状態。で、エルサレム自体は国際管理下におります。これまあ、昔からの伝統ですわな。
そうですね。
で、面積で言えば 56% ちょっとがユダヤ。で、43% ちょっとがアラブってことになる。
はい。
ユダヤの方が多いんですね。もうこの時点で領域が。
うん。
ちなみに、当時のパレスチナ人口っていうのは、これ例によっていろいろな推計があって、ちょっと正確な数字を割り出すのは難しいんだけれども、このパレスチナ特別委員会の報告書を参考にすれば、ユダヤ人約60万。で、アラブ人123万7千。
うん。
アラブ人は約2倍いるんです、ユダヤ人の。
はい。
けれども、まあ、領域、面積は 56% ちょいがユダヤなんですよ。
うん。
ただこれ、それぞれの国の人口の割り当てっていうものがあって、その報告書によれば、分割された場合の両国家の人口の内訳は、ユダヤ国家は、ユダヤ人が49万8千人。で、非ユダヤ人、アラブ人が40万7千人。一方、アラブ国家は、アラブ人が72万5千人。ユダヤ人は1万人。で、国際管理下のエルサレムの人口は、両民族合わせて20万5千人。というね。だから完全に民族を分けているんではなくて、混住しているんだよ。ただ、それにしても歪な割合なんだよね。ユダヤ国家っていうのは、ユダヤ人とアラブ人が、同数に近い。
うん。
けれど、アラブ国家ってのは、ほとんどがアラブ人で、ユダヤ人は今1万人であると。
そうですね。
あと、面積に関しても、まあ、ユダヤ国家側が多いと。これはだからね、独立時の移民によってさらに人口が増えることを見越して、まあ、広く取っているとされていますね。
うん。
まあまあ、しかしこれをじゃあアラブ側が受け入れるのかというところなんだがね。
うん。
まあ、かくて、このね、パレスチナ特別委員会は、1947年の8月末から9月。に、二つの案が併記された報告書を国連総会に提出します。で、国連総会はこれを受け、アドホック委員会という、まあ委員会、すいませんね、委員会がいっぱい出てきて。
はい。
このね、アドホック委員会を設置しまして、ここで報告内容のさらなる検討をすることになった。さて、まあ、これまでの流れの中で、当然のことながら当事者であるアラブ人代表とユダヤ人代表も招かれ、それぞれの要求を提示している。で、アラブはやっぱりいかなる分割案も連邦制も認めなかった。
うん。
だからシオニスト国家がこの地に建設されるということは許されないんです。
うん。
そもそもユダヤ人は歴史的には少数派。今いる大多数はシオニズム運動の結果移民してきた者たちなわけで、古くからの住民ではないと。なぜそんな彼らに国を作らせることができるのかという思いがあるわけですよ。
うん。
で、一方、ユダヤ人側は、この分割案の条件には不満はあるものの、まあ、概ね支持します。
うん。
100% 満足できる内容ではないが、ともかく国を作れるならその方がいいと。で、うん、これはまあ、はっきりそのように言ってるわけではないが、不満な部分は後で解消すればいいと多分考えていた。
うん。
こういう戦術を割と取るんですよ。とりあえずは飲むが後で別の形に付き替えようっていう。
うん。
また、このあたりでね、存在感を見せ始めるアメリカなんだけれども、これも最前述べた通り、トルーマン周辺以外はパレスチナ問題に関しては消極的で、この分割案にも反対のものが多かった。
うん。
しかし、大統領の周囲は、シオニストへの同情論が強くて、またシオニストからの働きかけも積極的に行われているっていう状況だった。
うん。
だからこの時期はだから、すごいシオニストたちが世界中で交渉してるわけです。だからロビー活動してるわけ。
うん。
その結果でいろいろと変わってきている。で、まあ、結果、アドホック委員会では多数派案である分割案が可決されます。
うん。
で、こちらが提出されまして、国連総会の場において改めて投票にかけられることになった。
はい。
パレスチナを二つの国に分けるかどうか。
うん。
で、その間、今触れたように、当然ユダヤ・アラブ側で猛烈なロビー活動とか多数派工作が行われる。
うん。
だから、ユダヤシオニスト側にとっては最後の一押しであり、
うん、
逆に言うとパレスチナアラブ人にとっては政治的には最後の抵抗だった。
うん、
かくて1947年の11月29日、国連総会で投票が行われた。
はい、運命の。
結果は賛成33、反対13、棄権10、欠席1。
ほう。
つまり分割案が通りました。
はい。
ちなみに反対に票を投じた13カ国は以下となる。まあ、バーというと、エジプト、トルコ、シリア、レバノン、サウジアラビア、イエメン、イラク、イラン、アフガニスタン、パキスタン、インド、ギリシャ、キューバ。まあ、大体わかるよね。どういう国かっていうの
は。わかりますね。そうですね。アラブ諸国ですね。
っていうことです。
はい。
棄権した10カ国はというと、メキシコ、ホンジュラス、エルサルバトル、コロンビア、アルゼンチン、チェリー、エチオピア、ユーゴスラビア、中華民国、そしてイギリスです。イギリスは棄権をしました。
棄権してんじゃねえよ。はあ。
で、賛成33カ国に関しては、これさすがに多いので省略したいんだけれども、まあ、まだ国際社会に復帰できてない敗戦国を除けば、この時代の主要先進国は、まあ、その賛成国に収まってます。
はい、
ただ、ちなみに中華人民共和国はまだないです、この頃。
あ、そうか、そうか。
そうそう、まだ建国前なんですね。
うん。
あと、さらっと流してしまったんだが、パレスチナ問題に関わりの深いはずのトランスヨルダン首長国が、この投票の中にはいない。
あ、そうなの？加盟してないの？
実はそう、この時点で国連に加盟してないんですよ。
へー。
国としては46年にイギリスから独立してるんだけれども、国連自体にはまだ入ってないんですね。
うん。
うん。しかし、だからといってトランスヨルダンはここに関係していなかったかというと、そんなことはなくて。
うん。
トランスヨルダンは実はこの時期ね、自らの利益を優先して独自の動きを見せていた。
あら。
というのも、トランスヨルダンのアブドゥルライセは、この分割決議案によって生まれるであろうアラブ国家を、自分たち、トランスヨルダンに併合しようと目論んでいたっていう。
おう。
そして、決議採択前の11月、後に初の女性イスラエル首相となるゴルダメイヤ、まあ、有名な人ですが、この人と会談し、ヨルダン川西岸をトランスヨルダンに組み込むことを約束してたって言うんですよ。
へぇ、密約ですか？
そうそうそう。基本的にアラブ諸国はパレスチナ分割案反対してるんだけど、トランスヨルダンのアブドゥルラーは、これを分割してもらって、その分割されたアラブ側の領域を自分たちの国に組み込もうとしたって言うんですよ。
はいはいはい。
うん。
なんというか、狡猾というのか。
いや、狡猾ですね。うん。そしてこの動きっていうのは、後のパレスチナ戦争、すなわち第一次中東戦争でのある疑惑に関わってくる。それはちょっと後で触れます。で、ここに国際連合総会決議181号に、通称パレスチナ分割決議が採択された。
うん。
1947年11月29日のことです。
はい。
まあ、ここは一つ非常に大きな、まあ、画期として捉えられてますね。シオニストにとってはその悲願であるパレスチナにおけるユダヤ国家の建設が国際的に承認された瞬間である。
うん。
そしてパレスチナアラブ人にとっては、郷土の半分以上を外からやってきた人々が奪い取ることを世界が許した瞬間だった。全く違う世界観です。
そうですね。
さてまあ、ここでね、これをもってユダヤ人国家、すなわちイスラエルができた。
はい。
少なくともそう取れる記述があるんですよ、結構。
ああ、そうだと今思ってました。
しかしそう、ここは大事な点なのだが、現在のイスラエルの国境線はこの瞬間に生まれたわけではない。し、うん、この時約束されたアラブ人国家は少なくともこの決議のような形では生まれていない。すなわち、この決議は守られなかったんです。
ああ、そうなんです。
そう。少なくとも経済連合を伴う2カ国の分割っていうものは実現されてないですから。
うん。
では、じゃあこの分割決議の後に何があったのかっていうと、それは実質的な内戦。
はい。
すなわちパレスチナ内戦です。
うん。
まあ、そもそもね、総会決議っていうものには法的には強い拘束力がなかったわけですよ。
うん。
それゆえ、この決議の直後からパレスチナは騒乱状態に突入する。
あ、そうなの？
そう、もうパレスチナアラブ人たちはふざけるなってことになるわけで。
うん。
ということで、決議に反対するパレスチナアラブは武装闘争を始めます。
はい。
そして12月1日にはアラブ高等委員会が全国にゼネストを呼びかけた。
うん。
あ、ちなみにこのアラブ高等委員会っていうのは、アラブ大反乱の時にイギリスに解散させられていたんだけれども、戦後に復活しました。
うん。
となるとまあ、シオニスト側のイル軍やレヒたちも当然応戦を始めます。
うん。
ここでまあ、双方で暴力の応酬、あと報復の殺戮が繰り返された。
はい。
しかしまあ、両勢力ともね、これ装備がかなり不足していた。まともな軍隊があったわけじゃないから。しかし、シオニスト側では48年の1月、さっき出てきたゴルダメイヤがアメリカのユダヤコミュニティから多額の資金提供を得ることに成功し、また東ヨーロッパなどからこう武器を購入して装備に当てた。
う
そしてね、第二次世界大戦時の兵器類も再利用された。
うん、
もうあるもん全部使うぞっていう感じで兵器をかき集めた、
うん。
そして曲がりなりにもまだパレスチナを統治していたイギリスなんだが、一応まだ終わってないので。
あ、そうなの？
そうです。
ええー。
実は来たる1948年5月14日の深夜をもって、委任統治を終了すると宣言していた。
うん。
なので、まだ終わってないんだけれども、ただ、テンション的にはもはやお役御免、定時5分前の退社モードに入ってしまった。
はい。
うん。なので、そういうイギリスではこの騒乱を抑え切ることはできないし、
うん。
もう、いや、もう俺たち帰るんですけどっていう状態になってると。
そうだよね。うん、帰る直前にちょっとやめてくれるっていう感じですね。
そうそうそう。確かに下手したらもう知らんっていう状態かもしれないしね。
うん。
うん。だからこれはね、薄木明さんの表現を借りれば、イギリス側は、もはや名誉ある撤退のことしか頭になかった。
うん。
っていう。
もう名誉ないと思いますけどね。
と思うんですけどね。まあ、だからここで言うイギリスのベストの撤退の仕方っていうのは、アラブに必要以上に嫌われずに帰るってことかなっていう。
うん。
で、まあ、このね、騒乱内戦の当事者の一方であるパレスチナアラブ側っていうのは当然やっぱ指導者がいまして、
うん、
この指導者っていうのがアブド・アル・カディール・アル・フサイニー、大変ですね、うん、名前がね、
うん、
この人はね36年39年のいわゆるアラブ大反乱を指導し、パレスチナを追われていたハーチ・アミン・アル・フサイニー、これと同じ一族です、
うん、
確か
あですよね、
甥っ子だったかな、うん
うん、
ただこの一族名前がみんな似すぎてるのと地位が被ってたりとかするんで、マジ誰が誰だか分かんなくなってね、家系図で大変なんですよまあでも同じ一族、確か甥っ子です、うんう
ん、はい。
でこのカディール・アル・フサイニーっていうのは、それこそ今触れたアラブ大反乱などにも参加した歴戦のアラブ闘士たちを集めて戦ったわけですよ、
うん
うん、まあその前からほらすでに暴動とか騒乱が起きていて、まあその時からまあ戦ってきた人たちを集めたんです。
うんうん、
で、またね、48年2月にはね、レバノン出身のアラブ民族主義者である、ファウジー・アル・カウクジたち、アラブ解放軍というものも参戦してくる。要は外国からの義勇兵です。
はい。
パレスチナ周辺のアラブ諸国からも集まってきたわけで。
うん。
しかしね、このアラブ側ってのはどうしてもこう指揮系統がまとまっておらず、なかなか効果的な戦線を構築することができなかった。
うん。
で、また装備に関しても、周辺諸国のアラブ連盟から、まあ、援助を受けていたんだけれども、十分に拡充することはできなかった。
うん、
だ かなりプアな状況で戦っていた、
うん。
まあ、シオニスト側もそんなに潤沢であったわけではないんだが、向こうの方がうまく調達できていた。
うん、
一方、そのシオニスト、ユダヤシオニスト側は、48年3月、将来のユダヤ国家領域を確保するために軍事計画を策定しまして、で、ハガナーらがこれを実行する。
うん、
それがいわゆるダレット計画、
うん、
このダレットっていうのはヘブライ語のアルファベットで4番目の言葉、ダレット
4番目の、
うん、だから ABCD みたいなもん、それの4番目がダレット、
はあは
あ、でこれはね45年に策定された第一の計画がアレフ計画という計画で、それから数えて4番目だからダレット、
うんうんうん、あ、そういう単純な感じね。
まあだから A 計画 B 計画 C 計画 D 計画みたいな感じ。
はいはい。
で、ハガナーはこのダレット計画に基づき、4月2日、エルサレムと地中海沿岸部を結ぶ街道を確保すべく、ナフション作戦を開始する。それにより、その道沿い、街道沿いの村のカスタルが陥落。そしてこの一連の戦闘で、アラブ側指導者の先ほど登場したカディール・アル・フサイニが戦死してしまう。
登場したと思ったらすぐに退場か。
本当はもっとね、ちゃんといろいろと語るべきなんですが、ちょっと無理っていうことで、尺的に。うん。で、のみならず、4月9日、シオニスト武装組織のイル軍とレヒが、エルサレムの西にあった、デール・ヤシンという村を襲撃しまして、
うん、
ここで子供を含め住民を多数虐殺しました。
はぁ、あ。
これはね、はっきりとはしないんだけれども、村の人口は約610人。で、そのうち、当初は犠牲者は約250人と報道されていた。
うん。
現在ではそれは過大であろうとされていて、これ様々な推計があるんだけれども、
うん、
シャリフ・カナーアナという人が行った聞き取り調査というのがかなり具体的で、それによると名前が明らかになっている犠牲者は107人。
うん、
ゆえに、漏れを含めたら多くても120人くらいだろうと、まあ、考えられている、
うん。
で、なぜこれ実態より大きな数字が報道されたかというと、 これをなかなかちょっと考えにくい話なんだが、実行者たち自身がこの殺戮を手柄として古代に喧伝したからだと。
ああ、ちょっと考えられない
感じです
けどね。ですよね。うん。
あのね、実行したのはイル軍やレヒなんだけれども、彼らっていうのは修正主義シオニストの組織なんですよ。
ああ、はいはい。
で、この人たちっていうのはその主流派である労働シオニストとか社会主義シオニストたちとは対立してるんですよ。
うん。
主流派と対立してる。がために自らの功績をアピールするために数を盛ったって言うんですよ。
まあこれが功績になりうる世界線なんですね。
というふうに認識していたってことなんですかね。まあ、後でね、非難された時に、いや、あれは戦闘行為だったっていうことをまあ強調するようにはなるけどね。またあともう一つ大事なポイントとして、アラブ人側に恐怖を植え付けて居住地から退去を促すためだったという見方もある。
まあそれなら、そっちの方がまだわかるよね。
まあ、許されることではないが、理屈としては通ってるよね。
理屈としてはわかります。
あくまで理屈としては、彼らの理屈として。
うん。
で、このことは実は後で触れる議論にとって極めて重要なことなんですよ、これ。
はい。
その追い出すためだったっていう。
うん。
で、しかもね、こうしたアラブ人の村に対する襲撃と虐殺は他にもたくさんあったともされているわけです。だし、あと、作戦区域の村落が破壊され、村民が追放されるっていう事例も起きている。
うん。
しかし、このね、とりわけデイル野心事件というのが、このパレスチナ内戦と後に続く第一次中東戦争、ひいては現代までのパレスチナ問題におけるイスラエル側の非人道的政策の象徴であるかのごとく扱われている。また逆に、アラブ側によるユダヤ人市民への殺戮もある。例えば、デール野心事件の直後、スコープス山のヘブライ大学に向かっていたユダヤ人の医療従事者が80名近く殺害されるっていう事件が起きている。これはお医者さんとか看護師さんたちを乗せている車の車列を襲撃しまして、戦闘要員ではなかった彼らをまあ殺したという事件ですね。これがデール野心の直後に起きている。で、まあ、これらのね、その個別事例の評価は一旦置くとしても、当時のパレスチナに起こったことを鑑みれば、このね、デール野心事件が大きく取り扱われたことの影響ってのはでかかった。それというのも、アラブ人住民の避難が加速したんですよ。だから、こういう事件の報を聞いて、アラブ人住民が恐慌をきたして、それぞれの居住地から逃げ始めたんですよ。まあ、当初からだんだん逃げてったんだけど、それがすげえ加速するわけ。で、特に、その分割案でユダヤ領域とされていた地域から周辺国へと逃げ出す。で、その動きってものがすごい爆発的に広がっていくんですよ。で、このね、内戦期の初期の避難民っていうのは、割とね、上流中流の比較的豊かなアラブ人たちが多かった。で、もちろん彼らにとっては一時的な避難のつもりだったんだよ。情勢が落ち着けば戻ってくるつもりだった。しかしその多くが生涯戻ることはできなかった。そしてこうした上流アラブ人の脱出っていうのは社会システムの麻痺を招くじゃないですか。偉い人たちがいなくなっちゃうから。結果アラブ人社会から秩序が失われることになりまして、その経済的に仮想のアラブ人たちはニッチもサッチもいかなくなる。このアラブ人たちの大量避難、大量脱出こそが、いわゆるパレスチナ難民の始まりなんですね。まあ歴史上、まあ現代まで続く問題です、これは。で、よくね、パレスチナ難民っていうのは、イスラエル建国後の第一次中東戦争の時に生まれたっていうような説明がされることがあるんですよ。が、実際にはその前の内戦期に起源があるわけ。その前から始まってたんですよね。そしてまあ、今こう難民という話になったが、最前述べたダレット計画。デイル野心事件、そしてこの難民、これらをつなぐ一つの大きな議論がある。それはね、このダレット計画がアラブ人住民を追放するための計画だったのではないかっていう議論ですね。そういう説がある。これはシオニスト側の主張としては、パレスチナ難民というものはこちらが意図した事態ではなく、むしろアラブ指導者側に原因があるとしてるんですよ、一応。見解としてはね。またそのダレット計画っていうのもそういうものではなく、あくまで予定されたユダヤ国家領域の防衛であり、かつその領域外のユダヤ人入植地であるとか、まあユダヤ人住民が住んでいる地域の防衛保全のための計画ということにしている。 まあだから一般的な軍事作戦ですよと。あくまで自分たちの身を守るための作戦なんですよっていうことを言っている。しかし、そこにユダヤ国家領域から可能な限りアラブ人を排除するための政治的目的が含まれていたのではないかっていう説があるわけですよ。これはだから真偽も難しいんだけれども、まあ、そもそもとして作戦の性質上、適正集落、まあ、敵の集落、もしくはそれになり得る集落っていうのは、それを警戒するために戦力を割くくらいだったら、最初から無人化しておきたい。というのが、ま、現地部隊の、現地部隊指揮官の感覚ですね。なので、純粋な軍事作戦としても、現場指揮官の判断で住民の追放などが行われ得るんですよ。故に現場の戦術的判断だったのか、あるいはさっき言ったような高度に政治的な計画、陰謀だったのかを峻別するのは、まあ難しいという見方もできる。けれども、パレスチナ人研究者であるワリード・ハーリディなどが、これは意図的な追放計画である、というふうに主張した。それが論争になってきたわけですよ。しかしね、これはね、イスラエル側でも、いわゆるニューヒストリアン、新しい歴史家、っていうふうに呼ばれる一派がいまして、まあ、このような人たちが結構積極的にこれまでのイスラエル史観とは違った議論というものを展開している。その中で、例えばベニー・モリスっていう研究者は、現場判断での追放は起こったけれども、あくまで軍事計画であり、その実行の副産物であろうとしてますね。しかし一方で、イラン・パペっていう人がいるんだけど、この人は、シオニスト側には明確な追放計画があったとしている。それどころか、シオニストイスラエルは、民族浄化を行ったのだというね、かなり強い主張を打ち出している。だから、この計画的にアラブ人を居住地から追放するということは、これは民族浄化であるっていうふうに言ってるんですよ。かなり強いです、この言い方は。
さらに上の、あれですね。そうそうそう。
のみならず、パペは、さっき出てきたデイル・ヤシーンでの虐殺事件とこの追放計画を関連付けている。すなわち、アラブ人住民に恐怖を植え付けて逃げ出させるための虐殺であったのではというような。で、これと関連することで、前にも触れていたんだけれども、まあ、シオニストはかなり初期からパレスチナアラブ人をパレスチナの外に移送、元い追放する意図があったのではないかっていう議論もあった。で、このテーマというのがパレスチナ問題でとても大きいわけです。ユダヤ人側のナラティブとアラブ人のナラティブが真っ向から衝突する部分だから。ユダヤ人はそんな最初から追い出すなんてことは考えてなかったと。結果的にこうなってしまったけれどって。でも、パレスチナアラブ人側からすると、ユダヤ人は我々を追い出そうとしていたんだっていう認識を持っていた。ただ、そのさっきの内戦、48年の内戦のその追放民族浄化と評したイランパープは、そこまで初期からシオニストが移送に全振りしたわけではないだろうと。この部分では慎重に評価して。だ内戦の時は、その追放計画、明確な追放意図はあったけれども、それを訴求させるのはちょっと無理があるっていうようなことは言っている。まあ、もちろんそういうふうに考えたシオニストもいたであろうが、それがシオニストの総意であったわけではないし、初期のシオニストたちは、その自分たちの国を建国するために様々なプランを持っていて、まあそれぞれ、いろいろなものを検討していった。で、その結果必然的にこうなっていったんだっていう見方をしている。だからちょっとこう、ニュアンスが違うんですね。追放の意図に関しては。まあ、ともかくそういう議論があるんだっていうことは、まあ、ここではね、伝えるのみとします。はい。
はい。
で、いずれにせよ、すでにこの内戦段階で、まあ、多くのパレスチナアラブ人が故郷を失った。で、この時点でおよそ30万人が逃げ出したと言われている。これもっと増えますから、これから。で、まあ、シオニスト勢力はね、4月から5月にかけて、ティベリア、ハイファ、サファド、ベイサン、ヤーファーなどのね、このユダヤ人、アラブ人が混住する諸都市を掌握していった。まあ、両方が住んでいた主要な都市をね、抑えていったのね。そして内戦状態が収束することなく、イギリスの委任統治が終了する5月14日がやってきた。イギリスよさらばということになる。かくてイギリスの委任統治が終了するその日、まあ、1948年5月14日、まあ、後に初代首相となるダビド・ベングリオンがテルアビブ美術館においてイスラエルの独立を宣言する。
はい。
つまりこの日はシオニズムの悲願が達成された建国記念日ということになる。 しかしその翌日5月15日はパレスチナアラブ人にとってはアルナクバの日として記録されている。
お、
アルナクバというのはまあこれ日本語だと大災厄とかね、大破局、カタストロフというようなまあ意味の言葉で、
お、
うん、だからイスラエル建国の前後に大量のパレスチナアラブ人が故郷を失い難民となったこと、そしてまあずーっと長いことアラブ人がこの土地の多数派であったのにユダヤ人が多数派の国家へと変貌してしまったこと、
うん、
これらを民族における悲劇として記憶するために普遍化された言葉ですね、
うん、
まあだから言ってしまえばこれユダヤ人のホロコーストに対置されて使われることが多い言葉です。
はいはい、そうですね。そうなると、
しかしまあ前にも触れたがアルナクバ、ナクバというのはあんまり知られていない。
そうですね、うん、
まあここでイスラエルが建国されたということなんだが、
うん、
同日の1948年5月15日分割決議とイスラエル建国を認めないアラブ連盟5カ国シリア、レバノン、トランスヨルダン、イラク、エジプトがパレスチナに侵攻します。
おお、早いね。
即日です。
うん、
でここにパレスチナ内戦が国際化されまして新生イスラエル対アラブ諸国家の戦争になったわけです。
新生イスラエル対、あ、なるほどね。はい。わかりましたよ。
で、これは、イスラエルが独立戦争、アラブがパレスチナ戦争と呼ぶ戦争で、日本では一般的に第一次中東戦争と呼ばれる。
なるほど。
うん。まあ、エジプト軍は南部から、シリアとレバノンは北部から、トランスヨルダンの精鋭アラブ軍団とイラク軍が東部から、まあ、侵攻した。まあ、それぞれの国から。
うん。
だから、三方から来たってことですよね。
そうですね、うん、なんかそう聞くとイスラエルは不利な気がしますが、
状況としてはね、
うんうん、
でまあ一方のイスラエル側はハガナ、それとパルマッハを中核としてイスラエル国防軍を創設、
うん、
これを迎え撃つこととなった、
うん、
すごいよな、ここで国防軍が創設されているっていうね。
そうですね、はい。
しかしやっぱしこの戦争はね、アラブ軍が一枚岩ではなくそれぞれの利害を優先し、まあ、連携を欠いていた。
うん、
またね、イスラエル軍は当初劣勢であったが、まあ、チェコスロバキアなどから、まあ、兵器を調達していた。
うん。
だからね、初戦はね、主勢に回っていたんだけど、結果的にイスラエルが優勢となりまして、6月11日には第一次停戦が成立する。
ああ、結構早いですね。
うん。そしてその停戦期間の間もイスラエルはまあ、装備戦力の拡充に努めるわけです。
うん。
ここが割と大事なピットインだったわけですね。
うん。
ちなみにこの第一次中東戦争は圧倒的に不利なイスラエルがアラブ諸国を撃退したっていうふうに語られてきた。
うん。まあ、状況を見るとそんな感じします。
そうそう。まあ、よくね、イスラエルとアラブの戦力差ってのは5倍あって、圧倒的にイスラエルが不利だったっていうふうに、まあ、一般的に言われるんだけれども、これなんかアラブ側の実動的な戦力みたいなものの内訳っていうのが、まあ、いろいろな数字があって、はっきりしないんだけど、そんな多くないんですよね、それぞれ。で、トータルで見ると実はイスラエルとアラブそんなに差がないっていう。
うん。
しかも最前言ったようにアラブ側はまとまりが取れていなかった。
うん。
アラブ諸国だって独立したてな国が多くてですね。
うん。
で、質の高い戦力を有していたわけではなかったわけですよ。
この時なんかイスラエルとかはバックになんかついてたりするんですか？別の支援する国とか。
いや、イスラエルはね、まあ、さっきも言ったけれども、うん、チェコスロバキアから武器を買ってます。アメリカとかはもうイスラエルに武器は供給しないっていうことになってたんだけれども、ソ連がイスラエル支持を一時的にしていたんですよ。なのでその流れでチェコスロバキアから武器が送られていた。
うんうん、なるほどね。
なので実はイスラエルはそんな不利じゃなかったと言われている。
うん。
しかしイスラエルはまあこの戦後のナラティブで俺たち全然ろくな武器もなく数も劣勢だったけどアラブを仕返したんだっていう物語にしてるという見方がある。いわゆるダビデとゴリアテになぞらえた話ね。
ああ、はい、なるほどね。まあ、そう見えますよね。
うん。なので、実はかなりアラブ側もそこまでがっちりしてなかったっていう。
うん。
うん、これね、それどころか本気でイスラエルを倒そうとする者はいたのかというね、そういう疑問をね、抱かざるを得ないような説が存在する。アラブ諸国軍の中で主力と目されていたのは、トランスヨルダンのアラブ軍団と呼ばれる軍隊なんですよ。
うん。
このアラブ軍団は、ヨルダン川西岸、東エルサレムを抑えることに成功している。
うん。
しかしね、実はトランスヨルダン自体は純粋にイスラエルの建国を阻止し、アラブ住民の領域を取り戻すべく参戦したわけではないと言われてる。あれ、これさっきちらっと出てきたんだが、国連分割決議案の時、トランスヨルダンのアブドゥル・ライセがヨルダン川西岸を自分たちトランスヨルダンの方に組み込もうとしていたっていう話をしましたね。
ああ、はいはいはい。後に繋がってくるよ、みたいな
こと。そうそうそう。
あれですね。うん。
それを実現しようとしていた。
うーん、
すなわち、ヨルダン川西岸を占領するっていうこと。自分たちのものとするっていうことです。
うん、うん、うん。
そして、このことはイギリスも認めていた。
またイギリスが、
うん。当時、トランスヨルダンっていうのはイギリスの影響下にあり、まあ、もともと保護国だったから、う
ん。はい。
トランスヨルダンがヨルダン川西岸を抑えることができれば、それを通じてイギリスは、パレスチナに軍事拠点を確保することができる。
ほう。
うん。だから、イギリスはパレスチナ問題を国連に丸投げしたが、実は完全にこの地域を諦めたわけではなかったってことになります。この解釈では。
うん。そういうことね。うん。
それをだからヨルダン経由でやろうとしていたっていう。ところが、ここで計算が狂いまして、パレスチナ内戦において大量の難民が発生した。
うん。
で、それはこのトランスヨルダンにもめちゃくちゃ流れてくるわけです。
うんうん、
そしてアラブ社会ではもうイスラエルを叩くべしっていう世論が高まる、
うん、
だからこれは表面上でもイスラエルに攻め込まねばならないっていう状況に陥ったわけです、
うんうん、
これはもうイスラエルと戦争せにはいかんぞと、
うん、まあ結果そうなったっていう感じか、
うん、それならばそのふりをするまでよと、なんとイスラエル側とも密約を交わしていたっていうんですね。
何、
うん、だからヨルダン川西岸は抑えるけれども、それ以上は攻め込むことはないっていう約束をしてたっていうんですよ。
おお、
うん。そしてその他のアラブ諸国はじゃあどうなのかというと、そんなアブドゥル・ライセのヨルダン川西岸掌握を警戒していたっていうんですよ。
じゃあ牽制っていうかそういうのもあったのかな。
そうそうそう、うん、やっぱりヨルダン油断ならんなと、あいつらの拡張主義っていうものを警戒せねばならんという状況下で始まってる戦争で、まあこれじゃあちゃんとした連携なんか取れませんよね。
そうだね、
うん、ちなみにこれはね、あのアビシュライムっていうユダヤ人研究者の説でしてね、うん、まあなんかその前からアラブ人側からこういう説ってあったらしいんだけど、それをさらに体系的にまとめて強く打ち出したのがこの人で、議論になった。
うん、まあそうだろうね。
だからこのね、戦争だけのことではないんだけど、パレスチナに関わるアラブ諸国はもうそれぞれに利害対立とか競合関係があったんで、必ずしも一枚岩ではなかった。これ何度も言いましたけど、うん、
うん、
で、ずいぶん前にね、そのアラブ全体か、まあ、自分たちの強度かっていうような話をしたけれども、
うん、
カウミヤとワタニヤっていう、
うんうんうん、
だから結局自国の利益を優先するっていうことがあるわけで、純粋な意味でユダヤ対アラブという構図にはなっていたわけではないという見方になってくるわけです。
なるほど、そりゃそうだよね。でもね、
うん、だからどうしても我々の持っているイメージって、あのパレスチナのアラブ人がシオニスト、ユダヤ人たちからこう圧迫され追い出されようとしている、でそれを阻止するために周囲のアラブ諸国があのイスラエル建国を阻止するため、うん、イスラエルを打破するために攻め込んだのである、うん、そしてイスラエルはそれらのアラブ諸国と、まあ、渡り合ったっていう物語になってるんだけど、そもそもこいつらは本当の意味で戦争していたのかっていう問題になってくる。
うん。うん、
っていうことで、これはかなり、やっぱこう、センセーショナルな議論ですね。
そうだよね。
で、このアビシュライムというのも、やっぱし、ニューヒストリアン、新しい歴史家って言われてる一派の人ですね。うん。
ニューヒストリアね、なんかちょいちょい出てくるね、さっきからね、
う
ん、
そうそうそう、まあ要はイスラエル側のイスラエルが形作った歴史的ナラティブを一旦外して、
うん、
パレスチナ問題っていうものを研究していこうじゃないかっていう潮流で、まあ当然のことながらこれイスラエルではまあ相当嫌われとるわけですよね。
まあね、民族浄化だとかそういう話もある
しね。
あ、
なのでまあこういう見解が出たということで、パレスチナ戦争、第一次中東戦争というものもなかなか複雑なんですね。
まあ、当時は、その、イスラエル側がそういうナラティブを形成しやすい国際情勢だったっていうのも、まあ、あるだろうね。
うん、そうですね。だし、まあ、ちょっと、この話がね、本当だとするんであれば、誰がパレスチナ人のために戦ってたのかっていうことにもなってきちゃうしね。
うん。
もちろん、パレスチナ人自身は自分たちのために戦ってはきてるんだけど、じゃあ、それを誰が支援し、誰が支援していなかったのかっていうのが、ちょっとわからんね、これはね。まあ、ともかく、まあ、そのような経緯もありまして、で、トランスヨルダンは、そのヨルダン川西岸部を占領。で、 南のエジプト軍がパレスチナ南部のネゲブ、ガザを占領した。ここでガザって一名出てきましたね。はい、これが現在までつながるあのガザです。
はい。
ただしかし、今回はお話できないのだが、この時に今のガザの状況が作られたわけではなく、ここからさらにいろんなことがあったっていうことはとりあえず言っております。う
ん。あ、はいはい。
しかし、まあ、このね、第一次停戦中に、まあ、イスラエルはさっきも言ったけど、さらに今装備の拡充に努めた。で、一月後の7月8日に、10日間だけね、戦闘が再開されたんだけれども、あの、7月18日には、すぐに第二次停戦が発行。しかしね、このね、2回目の停戦というのはあんま守られなくて、小さい衝突が結構続いたんですね。
うん。
でも、結局それ以降はイスラエル軍が攻勢に転じまして、で、10月から12月にかけて、南部のネゲブと西ガラリア、これはあの、パレスチナの北西部を制圧。で、南部ではさらに、シナイ半島まで進軍した。
うん。
シナイ半島ってエジプトの上ですね。
うん。うん。
エジプトとイスラエルの間にあるコブみたいなとこ。
お
う。で、この時点でね、アメリカ、イギリスが介入したんで、イスラエルはシナイ半島からは兵を引く。
うん。
そして1949年1月、第三次停戦となります。
はい。
で、この第三次停戦から、そこから49年7月までに、イスラエルはアラブ諸国と個別に休戦協定を結んでいく。
あ、へえ。
うん。ここにひとまず、あの、第一次中東戦争、まあ、イスラエルが言うところの独立戦争は終わった。
うん。
アラブ側ではパレスチナ戦争。
うん。うん、
で、この時に引かれた軍事境界線をグリーンラインと言いまして、緑の線。
グリーンライン。うん、
で、このグリーンラインが、まあ、ひとまず神聖国家イスラエルの、まあ、ほぼ実質的な国境線となった。
うんうん、
まあ軍事境界線なんで正式な国境ではないんだけれども、
うん、
で最前述べたようにヨルダン川西岸はトランスヨルダン、そしてガザ地区をエジプトが占領し、うん、なので結果としてパレスチナはこの三国によって分割されたことになる、
うん、はいはいはい、なるほど、
まあ、ガザ地区は相当小さいんだけれど、まあ、一応学面通り受け止めるとそうなる、
うん、
だから国連の分割決議案で約束されたパレスチナアラブ人自身による独立国家はここにはない。
ないですね。ああ、
うん。そして内戦期を含めて70万のアラブ人が難民となった。
うん。
しかし彼らの居住区ってのは破壊されまして、土地も没収されて新たなユダヤ移民が入植していた。
うん。
かつイスラエルは難民たちの帰還を許さなかった。イスラエルはその内戦と、まあ、アラブ連盟との戦争の中で可能な限りユダヤ人が多数を占めるユダヤ国家というものを、まあ、既成事実化しようとしたわけです、
うん、
でこのことが現在までつながるパレスチナ難民を生み出した、
はあ、
そして約16万人のアラブ人がパレスチナに残り、まあ、イスラエルの市民となる、
うん、
忘れられがちなのだがイスラエル市民の中には、
うん、
パレスチナアラブ人がいます。
うん。そうなんですね。
そう。
さ
て、まあ、この状態をもって、現在の例えばガザやヨルダン川西岸のような状況が現出したかというと、そういうわけではない。
うん。
ここからイスラエルっていうのは、周辺アラブ諸国と少なくとも3度の戦争をしている。大きなものであればね。日本では、まあ、第二次から第四次中東戦争と呼ばれる一連の戦争です。
うん。
まあ、82年のレバノン侵攻も含めれば、まあ、プラス1回なんだけれども、ちょっとそれは次の段階という感じがするので、ひとまずは外しまして。まあ、この後、1956年の第二次中東戦争は、まあ、アラブ側ではスエズ戦争、イスラエル側ではシナイ戦争と呼んでおりまして、その名称の通りスエズ運河をめぐって起こった戦いだった。で、1967年の第三次中東戦争は、アラブ側では6月戦争、イスラエル側では6日間戦争と呼んでおりまして、この戦いにおいてイスラエルはヨルダン川西岸、ガザ地区、エジプト側のシナイ半島、シリア側のゴラン高原を占領、領土は実に4倍以上になる、
うん、
で、わずか6日間でイスラエルは圧倒的な勝利を挙げた、なのでこれは敗れたアラブ社会では計り知れない勝利が走ったわけですよ、
うん、
ちなみに第一次の時にあのヨルダン川西岸とガザ地区がまあそれぞれヨルダンとエジプトに占領されたと言ったけれども、この第三次中東戦争でそれらを全部取ったわけです、イスラエルは。
うん、ね。
それどころかシナイ半島まで取ってるっていう、
うん、
ここでバカみたいにでかくなったと、イスラエルは、
うん、
そして1973年の第四次中東戦争、これはアラブ側では10月戦争、イスラエル側はヨムキプール戦争、
うん、
この戦争ではシナイ半島からエジプト、ゴラン高原からシリアが攻め込んだ。南北から攻め込んだわけです。で、初戦においてはね、エジプト、シリアが優勢に立ちまして、今度はイスラエルに勝利を与える。結構これやられたわけです、イスラエルが。最終的には、まあ、イスラエルが押し返して、まあ、そこで停戦っていうことにはなったんだけれども、ただ、このね、初戦の敗北がすごい政治的な打撃となって、まあ、イスラエル国内は動揺する。で、これね、後にエジプトとの間で和平交渉が始まり、79年に平和条約が締結されるんだけれども、そこでエジプトはイスラエルを国家として承認する。そしてその見返りにイスラエルはシナイ半島をエジプトに返還するんです。ここでエジプトはイスラエルを認めたんですよ。
そういうことになりますね。
そういうことになります。で、ここでだからアラブ諸国の中でエジプトがまず、まあ、ある種折れたっていうことになってしまったと。
そうですね。
以上が、四つの戦争のざっくりとしたあらましなんだけれども、まあ、当然もっと複雑ですよ。まあ、あと、さっきも軽く触れたけど、この後も、レバノン侵攻とか、まあ、そういうことも起きてくる。またね、これ以外にもそのイスラエル史として語るべきことは、まあ、山ほどある。まあ、それだけでなく、まあ、パレスチナ史、パレスチナの歴史として、まあ、一番重要なパレスチナ難民、インティファーダ、PLO、ファタハ、ハマス、オスロ合意、まあ、度重なる、こう、周辺国との紛争、あるいは、911とそれ以降の世界、語るべきことってのは死ぬほどあるわけです。で、それらも、ついて喋れば、これまでの尺と同じかそれ以上になるわけですよね。なので、今回は、そのパレスチナ問題の前提部分について。今日話したことは本当にパレスチナ問題の前提の前提。これを踏まえて、戦後のイスラエル、パレスチナの歩みを考えてみましょうってなもんでして。前提だけでこんなに長いのだという話をするためにこんなに長く話をしたということです。